But London.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうじゃないこともふわっとロケする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
鉄尾一郎と
ビジェでーす。
よろしくお願いします。
い
よろしくお願いします。
もうね、世間はクリスマスムードが、ね、広がってまして、
うん、
まあ今年は日曜日がイーブンなんで、
うん、
まあ人それぞれなかなか、まあまあ一般的にはね、休み取りやすいというかね、
うん、
もうクリスマスを満喫しやすいんでしょうけれど、まあ、その分働いてる人もその時だからこそ働いてなきゃいけない人もいるっていうね、
うん、
いうことなんで、まあ、引きこもうと思うんですけども、
うん、
まあね、この番組としてはまあ今年最後の配信ということなので、
うん、
恒例のですね、今年の振り返りというのをですね、テソさんの方からお願いしたいと思いますんで、まあ早速じゃあ行きましょうかね。
うん、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
始める前になんか疲れ切ってしまいました。鉄尾一郎です、うん。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。1年ぶりの鉄尾です。
うん。
はい。2023年、振り返ります。
うん。
2023年はどんな年だったかというと、まず何周年記念。もうなんか、うん、もうネット見てても周年って見えるたびに、ポッと振り返ってメモしなきゃって、すごいなんか脅迫に取られております。
うん。
何周年、そして出来事、そして、お亡くなりになられた方の訃報と、
うん、
三部構成になっております。
うん、
おしっことの戦いになりそうなので、2時間ちょっとぐらいで、終わりたいと思っております。頑張ります。
はい。
それでは、2023年はどんな年だったか、何周年、なんて言ったらいいんだ、2023年は何の何周年かでいきますと、はい、まず、霧のいい100年の前に、110周年ということで、ひよこ型のお菓子、名菓ひよこ。
うん。
はい、福岡県民も東京都民も自分の地元のお菓子だと思ってる。
いや、いつの間にか東京に取られた感あるんだけど、違うのかね、これ。
BJ は福岡エリアのテレビを見てるから、
うん、
福岡県民と同じ気持ちなんだろうけど、
うん、
東京、どうも調べると東京オリンピックの頃に飯塚から東京に行って東京メーカーって本人が言ったみたいね。
飯塚の会社が東京で売り出したの。
そう。
あ、そういうことなら、東京っていうことだね。はい。
うん。だって、そう本人が言ったんだもん。はい、だから本人が一番悪いよっていうオチだった。
はい、そしたら、まあ、110周年だし、あんまり紹介しなくていいんじゃないの。
あ、そうですね。はい。調子のいいやつ。
東京のものだから、はい、別に。
なんもね、なぜかね、これに関してはね、東京のものって言われたら、福岡のものよって言いたくなる。
なんか、向かっとくるよ、ね、ちょっと。
ね、
あ、そうなんだ、
うん。
全然福岡のものなんて知らなかった。完全に東京のものだと思ってた。
あ、そうなんですね。
でも、飯塚の企業なんだ。
あ、福岡の企業で、飯塚で工場が今もあります。
ああ、そういうことなの。福岡の企業で飯塚で作ったんだけど、東京メーカーとして売り出したのね。
う
ん、
オリンピックの時に向こうで一儲けしようと思ったみたいな。
なんだ、それがもう大成功だったっていうことなんだ。
成功は成功だったんだよね。
そうですね。
なんで次第にこっち側で売り始めてって流れなのか、僕は全然知らなかったね。
へぇ、じゃあ、今でも福岡のお土産として売ってるわけですか？
いや、だからこっちに住んでるやつはもう絶対東京が取ったって思ってると思うよ。
うん。
ああ、まあそうなんですけど、例えば売ってはいるわけですか、うん、お土産屋さん。
そうです。もう駅とか行ったら。
あるあるある。
あるんだ。
うん。しかも、福岡オリジナルバージョンみたいなやつ、あまおうとコラボしたりとかやってますよ。
うん、うん。
あ、そう、今度福岡行ったら見てみよう。全然気がつかなかった。
山ほどあるし、CM も最近はないけど、ね、昔はよく流れてたよ。
明太子よりも CM 多かったよね。
多かった、多かった。
そうなんだ。
そう、だから、いつの間にか東京が取ったっていう気持ちになってんのよ、こっちは。
なるほどね。
なんでって思ってると思うよ。
はぁ。
本当に僕、博多ネイティブではないので、北九州なので、うん、どちらかというと、明太子よりもひよこの方が子供から流れてた感じ。
うん。
CM で言ってました。
そうなんだ、
う
ん、
そう。
はい。
まあ、ね、東京のことなんで、もう触れなくていいですもん。
そうです。調子のいいやつなんで、調子のいいやつなんで、ね。
はい、はい。
多分、筑豊が炭鉱で栄えてた時に、成金饅頭とか、あたりのやっぱり、 当時ね、あの、うん、砂糖も貴重だったでしょうし、また労働される方が甘いものも召し上がったということもあって、お菓子が出せるというのは豊かだった時期があったんだろうと思われます。
うん。
そのあたりのね、地方関係のいろいろ、チロルチョコレートとかさ、なんか、お菓子傾向は結構あるんですよ。
うん。
へぇー。あたりの流れなんだろうということで、もうこの程度にしておきます。
うん。
うん。はい、ひよこちゃん生まれて110周年です。うん。それでは、100年前。
うん。
はい、プラネタリウムができて100年なんだそうです。
うん。
ほぉ
はい、なんかもっと前からあるような、なんかイメージがありましたが、プラネタリウム100年。
うん。
そして、映画関係でいきますと、ワーナーブラザーズ。
うん。
うん。
設立100周年。
うん。
そして、ハリウッドと言って、なんか山の上にハリ、
ああ、はいはいはい、
はい
はいはい。
はい。あのハリウッドサインもできて100年。
へ
ぇー。お
ぉ。そうです。そして、まあ、映画絡みでいくと、ウォルト・ディズニーが、設立から100周年。
うん。
うん。
です。はい。スポーツでいきますと、ル・マン24時間レースが100年。
うん。
はい。そして、日本でいきますと、関東大震災。
ああ、そうなんだ。
はい。やっぱり9月だったっけ、あの、防災ね、うん。特に今年は100年だったので、いろいろ話題になってました。
うん。
はい。企業でいきますと、セメダインの会社が、うん、創業100周年。あと、僕も子供の頃に聞いたかな。白金回路。白金回路。
ああ、今だに持ってるよ。
やっぱね、あの、うん、みんな収めてますよね。
うん。
回路、エコー台
って言
ってね。はい。100年になる。そうです。
うん。
はい。そして、その時にお生まれになられたのが、僕でも知ってる、空手の大山増達先生。
ああ。
はあはあはあ。
鈴木清純さん。
ああ、懐かしいね。鈴木清純。
ね、あの、ちょうど僕は子供の頃になんか見てたような、
うん。
うん。大人のドラマとかの原作とかになってるような、うんうん、遠藤周作、うん、池波正太郎。
あ、池波さんもなんだ。100歳なんだ。
100歳なんです
か。あ、そう。すげえな、は
い、
やっぱ。
で、役者関係でいくと、三国連太郎、西村明。
あ、西村明と三国連太郎って同い年なんだ。
ね。
まあ、名優ですよね。友達。
なんですよね。
うん。
もう西村明さんは僕はもう水戸黄門でしか知らないけど、僕より上の方はちょっと悪い役とかを結構されてたんでしょ、この方。
あ、そうですね。悪役が多いね、うん。昔のドラマ見ると。
なんかそういうね、イメージがあるらしい。うん、
でもまあ品があるからね。
やっぱ上手くないとね。あの、うん、
ですね、それとあれなんだよね。と、あの、特攻隊の生き残りなんだよね、西村さんって。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。たまたま飛行機出す前に終戦向かって、あの、迎えちゃったっていう人だよ。
へぇ、
そういうドキュメンタリーもちょっと見た記憶がある。
お
ぉ。
うん。
そうなんですね。うん、もう僕はもう水戸黄門のカッカッカッカッカって笑ってる朗らかな方だっていうイメージしかなかったです
。うん、まあ、あれはもうかなり晩年だからね。
そうなんだ
よ
ね。
うん。
だから最初に見たイメージでこの方の俳優さんのイメージ結構違うっていうのは聞いたことがあります。
うん。
うん。
はい。そして、それから10年手前に来て90年。
うん。
90年前は SB 食品の SB カレー粉、うん、あの赤のカンカン。
うん。
ああ、はいはいはい。
はい。が90年なんだそうです。
うん。
うん、
そして、その間がちょっと空きまして60年前。
うん。
1963年でいきますと、うん、ケネディ大統領暗殺から60年。
ああ、なるほどね。
うん。
鉄人28号が放映から60年。
うん。
うん。
はい。バーモントカレーが、ま、なんかカレーが続くけど、うん、バーモントカレーは60年。
うん。
そして僕が先ほど話題、出した、生まれた北九州市が、うん、五市合併して10年なんだそうです。
うん。
うんうん、
はい。で、この時は生まれてないんですが、50年前、1973年になると私生まれております。
うん。
記憶が、ぐらいの感じかな。
うん。
はい。ブルース・リーが亡くなったっていうのもなんとなくなんか騒いでた感じ。
うん。
時系列とか。
俺らはもう記憶にないな、まだ。
そうだろうね。
うん。
僕も物心がつく前っていうのかな。なんか記憶が断片的にあるような。
うん。
状態です。
うんうんはい、あ、でもこの近代中事件はなんとなく覚えてんだよね。
うん。僕も近代中事件の方がなんかニュースでやったような記憶を聞いた気がする。う
んうん、まあテレビでなんかね、この言葉見かけた記憶ありますね。
うん。
うん。
うん。 拉致されたか誘拐されたかなんか。
そうそうそうそう。結局何だったんだ、みたいなね、うん。感じの。まあ、それの映画もありますけども。
ああ、うん、ケイティだっけ。
そうそうそうそうそう、そう、
ね。はいはい。はい、それから50年の、そうです。
うん。
そして、その当時は分かんなかったけど、ロックバンドでキッスとエアロスミスが50年なんです
。すげえな。だからやっぱりそう考えるとすげえな、エアロスミス。
ほう。ね、
未だにかっこいいんだよな、
というか、僕がエアロスミスを知ったのはもちろんこの時じゃなくて、
うん、
90年代ぐらいにあのランディ MC がウォークディスウェイを
そうね
カバーしたんだよね。
あれで復活したんだよね。だからエアロスミスって途中人気ないんだよね。
あの前人気がなかったんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう。でウォークディスウェイでダーンって戻ってきたっていう。
で、あ、それからあとはずっとそれなりの立場で大御所でやってるイメージが。
やってるやってるやってる。
ね、そうすると頭10年ぐらいで下火になって、
うん、
5、6年か10年近く下火になって、あと30年、うん、大御所みたいな感じなのっていう感じがする、
ね。そうそうそうそうそうそうそうそ
う。うん。で、僕はロック詳しくないから、もうエアロスミスはどっちかというとウォークディスの前の落ち目のバンドみたいなイメージがまだちょっと若干あるぐらいの感じで。
そうか。
はい。
あの全アルバム持ってます。
あ、そうですか。
はい、あの大好きですね。この
そうだったんですか。
1ミリも社会性のないバカなロックっていうその
あ、はいはい、
大好きですこういうの。
ああ、そうやったのね。ごめん、うん、俺ね後半の今年の出来事で削ったネタでエアロスミスが東京の和菓子屋さんと組んでたい焼きかなんか出したんだよね。
うん、なんかね。
へえ。
まあそれも確かに社会に1ミリも役に立てない感はあります
わ。そうそう。あの、その感じがいいだよ、なんか。バカロックの典型っていう、ロックンローラーってこうだろっていう感じがすごいいいっていう。
まあ SDGs とか言わないでほしいよ、ね。
そうそうそうそうそうそう。大好きです。
タバコ吸って。
うん。未だにね。
ね。
うん。で、いい感じだと思いますね。はい。すげえな。だから、50年前にデビューしてるってことだもんね。
なんで、はい。
ほうほうほう。
すげえな、やっぱ。で、その前に飛ばしちゃったけど、西川きよし師匠が芸能生活60周年って、もっとすごいね。はい、未だに現役だもんね、きよしさんって。
出てこられるの？
すごいな。
うん。すごい、今もう若手にいじられまくりだもんね。うん、ちょっと半分、ボケも入ってすげえいい感じになってんだよ、清さんって今。
そうなんだ。
うん。もういろんなとこで出てくるもんね、未だに。やっぱすげえなって思う。だから、この間なんだっけ、あの、あれはあるじゃん。爆笑問題の太田たちの、あの、タイタンで事務所のライブに清さんが出てきて、大暴れだったらしいよ。
は
あ、吉本大御所なのに、こんな事務所のライブに来てくれんのっていう感じで、もうすごかったらしいね。爆笑取りまくって帰っていたって言ってた、ね。すげえなって思うよ。
議員はもう辞められたんだよね。
あ、議員はもう辞めてる辞めてる。もうだいぶ前に辞めてるよ、
ね。あ、そうか、
うん。
はい。はい。西川清志師匠は飛ばしましたが、10周年だった
ん
だそうです。で、50周年に戻りますと、キス。
うん。
ビジュアル系の走り。
そうだね。まあまあ、あの、ここの派生が世紀末っていうか、まあ世紀末と比較するのも失礼だけどっていう感じはあるけど。まあ
ね、正当な継承者というかね、うん、あの、なんか流れが細いとパクリって感じがするけど、うん、太い流れだとするともう正当な継承者で、
うん。
いいんじゃないですか。
う
ん、
まあでも、その50年前にあのスタイルでやろうっていう、その頭のブチ系感がすごいよね。
うんうん、俺、小学校5年か6年の時に親から見ちゃいけませんって言われたの。
うんうんうん。
あの、鶏かなんかの血を、本物じゃないよ
ね。あ、そうだね。
はい、吐くとかあったでしょ、
うん、あったあった。
化粧よりもそっち側でダメって言われたもん。
うん。だから今でこそさ、まあ市民権というか、そういう路線の音楽もあるよねって思ったけど、うん、やっぱこの当時やるってブチ切れてんなって思うよね。
うん、こんな早い時間やってたとは思わなかったわ。
うんでもやっぱそういう、あの、お化粧的な、ああいうビジュアルで行くと、キスと YMO はビジュアルの走りだよね。
そうだね。
ビジュアル系の。
うん。
YMO も化粧するっていうのは結構言われてたし、
うん、ああ、そうか。
コピーバンドの俺たちもファンデーション塗ったりしてたから意味もなく、はい。
そうだね。
はい。
うん。
そのビジュアル系につながる。
うん。うん、
ですが、キス。で、解散されるんだってね、今年で。
うん、
50年。
うん。
はい、ということで、6、キス50周年なんだそうです。
うん。
そして、日本の芸能で行きまくすと、大地真央さん。
うん。
50年なんだってよ。
すごいね。それもすげえな、大地真央。バケモンだな。
ね、あ、ね、あの、あんまり変わらない感じですごいよね。
そうだね。
うん。
超若い感じもしなかったけど、なんか追い越して、超オールドな感じもしない
し。うん、しないっていう
ね。変わんないままのイメージがありますけどね。
うん。
はい。そして、大地真央さんとためなのが、ハローキティちゃん。
うん。
へ
ぇ50年なんだそう
です。まあ、そんなもんかなって感じかな、これは。
まあね。
うん。
そうですね。
うん。
俺、小学校1年ぐらいの時にはなかったけど、ちょっと。
うん、そうだろうね。
ね。
俺らもなんか、なんかその記憶、ちょっとだけある。
あるでしょ、あの、生まれた時からあったわけじゃないけど、途中から出てきたとか、
うん、
いうところから、
うん。
なんか。
うん。
うん。
はい。こんな感じです。
うん。
テレビ番組で行きますと、もうここら辺がちょうど俺が幼少期だったから、ドンピシャだね。開けポンキッキーのガチャピンムック。
うん。
アルプスの少女ハイジのハイジちゃん。
うん。
そして、マジンガー Z ちゃんが、うん、もうちゃん付けにしましたが、50年でタメなんだ。
うん。
うん。
うん、なるほど。
まあ、ここら辺は今の流れの源流だよね。
うんうん。
そうですね。
うん、はい。はい。ちょっとやっぱ、さっきの鉄人28号とはちょっと、やっぱマジンガー Z 今っぽさが違うじゃないですか。
うん、
今の流れのね。
うん、うん。
はい。鉄人28号の頃ってもう白黒ですよね、多分。
白黒。違う？初めは白黒。
うん、
は
い、うん。途中からカラーになったけど、そうですね、うん。
うん。僕、子供の頃によく年上の方から子供の時に、僕は田舎だったけど、カラーテレビしか知らないんですね。
うん、
でそれを言うと、うん、って。
うん。
それから20年ぐらい経つと、平成生まれってって言われてっていうような、そういう、ジェネレーションギャップを感じさせる話題があるじゃないですか。
うん、
あれでよくカラーテレビっていうのをよく言われてました。
うん。
ああ、うち、僕が3歳の頃まで確か白黒だったはず。
あ、そうですか。
うん。なんで、まあ、あんまり記憶はないけど、そんな話聞きましたから、うん、最初は白黒でしたね。
そう。だから70年の前半から中盤ぐらいにバーッと入れ替わっていくって感じだと思うよ。
うん、うん、うん、そんな感じでしょ
う
ね。
うん。
うん。
なるほど。ちょうどその、はい、テレビの今っぽい流れの源流的なものが、
うん。
アルプスの少女ハイジもジブリの頭みたいなもんでしょ？
まあジブリっていうか、まあ宮崎さんだよね。
宮崎さん、
うんうんうん、
あの美少女、可愛い幼女系のアニメの、
うん、
元祖でしょ？
それとやっぱあれなんじゃないの？あれなんだっけ？なんとかアニメ劇場だよね。
あ、
ああ、はいはい。
カルピスアニメ劇場だよね。
そうそうそうそうそう。その後に、だからその世界的な、その、児童向けの、原作のアニメがバーって出てきたて。
サンダース・イヌダンなんだね、
うん。やっぱその流れを作ってアニメというものをこう、やっぱこう立ち上げる一端になってるって感じがするよね。定着させる。
うん、そうですね。
うん、
家族みんなで晩ご飯食べながら映画で見るアニメ。
そうそうそうそうそうそう、そ
う、うん。
はい、カルピス漫画劇場だったんだって。
ああ、初めはね。
最初はね。うん
うんうん、あ、今、ウィキで調べましたが、カルピス漫画劇場の俺1作目だと思ったら6作目って。
うん。
お
ちょっと幼児すぎて覚えて、
うん、
時系列もちょっと若干違ってたりするんでしょうが、
うん、
アルプス少女ハイジ、フランダースの犬、アライグマラスカル。
うん、だからやっぱこいつが当たってからだろうね。うんうん、
ですね、
うん。
こっから始まったイメージがある。
うん。
うん。
あと地味なんだけどね、これを小一の時から見てる僕たちからしたは、その、心因性、心、なんだっけ、ハイジの、もらわれていて都会で会う、
うん、
足が立てない頃、クララちゃんか。
うんうん。
はい、クララちゃんは本当は、肉体的には、医学的には立てるのに気持ちが、
うん、
備わってないと立てないという心因性、
うん、
もう、アルプスの少女ハイジで、当然でしょ、そんなの知ってますよだったんだけど、
うん、
これから上はね、分かってもらえないのよ。
うん、なるほど、
で、それから、それが小1でしょ、中1、中2ぐらいになったら、金八先生の第2弾がまた心因性の話になるでしょ、
うんうんうん、
この世代はね、それより上はね、分かってもらえない。
なるほど。
はい。という、そういう意味でもね、子供の時から教育を受けたという感じの アルプスの配置から50回です。
うん。これ、ハイジの前って山ネズミ6期チャックだったんだ。あの時間帯だったんだ。
6期チャックもなんかちょっとだけ記憶にあんな。
ロッキーチャックって、平日夕方再放送で。
ああ、で見てるからか。まあまあ、
この時間帯に見た記憶一切ない。
いや、だからこの頃のアニメって、だからやっぱそういう使い回しが多かったんだろうね、再放送が。うん、
ウルトラマンとかも生で見てるか、うん、再放送で見てるかなんか分かってなくて見てたから、うんうん、とかがね。
僕もは再放送のはずですね、多分。うん。初回放送の時は多分物心ついてないと思うんで。うん。うん、そうなんですよ。
俺、ロッキーチャックはもっと後だと、逆に後ろの方だと
思う。そう、うん、僕も再放送で見てたから、後だと思ったら、これの前だったんだと思ってびっくりした、うん、今、ウィキペディ見て。
はい、そんなこと。ね、やっぱ盛り上がるぐらいテレビのね、インパクトが、子供だったのもあったんだけど、うん、子供だけじゃなくて、まあ、全世界的というか、日本的に見てもそういう時代の流れのタイミングだったんだろうね、うん、と思った。
うん。
はい。そして、シドニーのアイコンといえるオペラハウス。あれができて50年なんだそうです。はい。そして、あずきバーも50年。そして、セブンイレブンも50年なんだ、うん。僕はね、83年ぐらいに、高校生の時に、できたのを見たぐらいだったんだけど、74年からあったんだね。1974年から。
うん。
まあ、東京にできたって感じ
ですね。そう。ものすごいちっちゃく多いやつだよね。まあ、多分この、豊洲の1号店って。もうないんだよね。
最近なくなったんだよね、確かに。やっぱ、東京行かせてもらった時見ると、やっぱ、隙間の店っていうか、隙間の店舗みたいなところにをうまく稼げる場所に使うみたいな感じ。
うんうん、
九州とかだとね、もう、下手すると、さっきの飯塚、ひよこの工場があるあたりとかね、新しくコンビニが建つと、っていうんですか、
うん、
昔のドライブイン的な、うん、国道横にトラックが止めて寝て、食事ができるみたいな、
うん
うんうん、J2 か J3 だったら、コート一面取れるんじゃないですかぐらい、広い駐車場に、綺麗な、平屋建ての一階建ての、コンビニがあったりする感じだから、うん、ああいう東京のやつで見ると、うん、あ、これがコンビニっていう意味で、こういう使い方をするために、そして広がったんだろうなっていうのを感じさせる気がします。
うん。
ね、駐車場がないとか当たり前とか、こっちじゃ信じられない感じがしますが、うん、はい。そういう、セブンイレブンさんの第1号店が1974年に豊洲にできて50年。
うん。
そうです。
うん。
うん。
はい。そうしましたら、40年前、1983年。
うん。
はい、すいません。鉄道の個人史的なのは、ちょっと1ヶ月ぐらい前にちょっと、述べさせていただいたんで、これだけにさせてください。
うん、
ですね、私が YMO 最初で最後のライブ、
うん、
1983年、
うん、
で当時、チケットピアなどがなくて、
うん、
で、まあ、YMO 系はデザイン系も凝った人が多かったので、チケットもかっこよかったんですね。段ボールで分厚くて。
うわ、クスミュージックって懐かしいな
ぁ。福岡でイベントがあると
そうだね。音楽系はほとんどクスミュージックだったよな。
ね。
めっちゃ懐かしいな。
はい。で、私は昭和42年生まれで、うん、昭和49年に小学校に入学するんです。
うん。
つまり昭和で覚えてるんですけど、このチケット、最初で最後の YMO のチケットを取って、
うん、
解散3回のツアーで、1983 YMO ジャパンツアーって書かれてる、これが強烈で、
うん、
83年からは、あとは昭和じゃわかんない、
うん、
で全部西暦になってしまった、
うん、
もう僕の基準は1983年高1の年からその前が昭和、その後が西暦に変わったと、
うん、
でのチケットです、うん、ちょうどその後ね、平成だのに変わったりするから、もう西暦に変わってちょうどよかったなって感じになったりしました。
うんうん、
はい。その1983年なんですけれども、ファミコン。
うん。
できた年。ファミコンもうちょい遅くなかったっけ？大学の時ぐらいやったような気がしたんだけど、持ってなかっただけかな。ファミコン40周年なんで、
うん、
そうです。
うん。
そして同い年に PC98 の40周年
なんですよ。ああ、だからやっぱりそういう流れがあったんだね、これ。うん。
うん。
で、ちょうど最近 YouTube でパソコンサンデーってあったの覚えてます？
シャ
ープで。
うん、
うん。
パソコンも持ってないのにベーシック言語でなんか GoTo とかなんかさ、
うん、
うん。いろいろ覚えたけど、あれが8年もやってたって聞いてびっくりして。
うん。
もうそんな感じでちょっとコンピューターの黎明期、パソコンの黎明期だったみたいですね。
うん。
はい。そしてその時期に信長の野望も出てて40年なんです
。すげえな。そうやって考えると光栄さんすげえな。
ね
え。うん。
98でちょっと経った後なんじゃないかなと思い込んでたので、40年。
だからベーシックとかで作ってたのかな。すごい、
ね。88ではあったのかな。
あったよ。
ああ、88か。
そうだよね。
うん、あった。98でもあった。
っていうね。
うん。
っていうか、当初98はビジネス用で、88はゲームをする。
いや、そんなあれでもなかったけど、まあ、高かったのよ、98が。
高かったよね。
うん、めちゃくちゃ高かったから。って感じだったと思うね。
じゃあ、88用だったのかもしれないね。
うん。
はい。信長の野望40周年。そして下手したら BGM 入ってたかもしれない竹志軍団、
うん。これはどこからカウントして40年なんだろうな。
あ、そうなの？そんなにカウント
して。どこからをカウントとするのかって、83年か。多分、一番初めの弟子はそのまま東なのよ。
うん、はいはいはい。
それがビートたけしのオールナイト日本に出入りしだしてコーナーを一つ持つのよ。
うん。
そこからのカウントなのかな？どこなんだろうと思ったら、たけし軍団って名乗りを上げたのかな？
はい。
ウィキペディアでそんな感じで書いてあります、
ね。ウィキペディアで見ると1983年に正式に結成とまで書かれますよ。
あ、じゃあやっぱ東がそれで 1,2、うん、年ごそごそあってっていう後なんだね。なるほど。
うん。あ、なんかウィキペディアのやっぱり80年代初期に弟子が、まあなんかいろいろ。
そうだよね。そうそうそうそう。
その前段階であるみたいですね。
そうそうそう。
うん。
だから東がいてとかっていうたけしのオールナイト日本は聞いてる記憶があるから。って感じだね。なるほど。だ軍団と名乗り始めてってことね。
うん。
うん。
すみません。今そのウィキペディアで、そのまんま東と大森歌右衛門。
ああ、そうだね。大森歌右衛門だよね。
どちらも覚えてるけど、コンビツーツーレロレロも覚えてる。
そうそうそうそう。
ツーツーレロレロってそのまま東さんだったの？
そうだよ。
あ、これも、見せてなかった。
うん。
あの、土曜日の、お笑いのなんか、
お笑いスター誕生
です、ね。ですかね、山田孝夫さんと中尾美恵さんが仕掛けてたなかったっけ、うん、あれでツーツーレロレロが出てたの覚えてるよ、
うん、
うんうん。見てました。
あ、すいません、今違う逆流しています。はい。
あの頃のコンビがなんか後でいろいろばらけたりなんかして、
そうそうそう。
バーって出てきましたもんね。
だから、オールナイトに出てた頃ってツーツーレロレロより前だろう、多分。
あ、そうなの？
うん、多分そうだと思うけどね。
ああ、そうか。
うん。
はい、たけし軍団結成から、正式に決定から40周年、
うんうん。
はい、そして1983年は、大韓航空機。
ああ、もう40年なんだ。なるほどね、
はい。そうか。なるほど。
はい、そして、キン肉マンのアニメ放送が40周年。
うん。
そして、芸歴が長い足立由美さんが40周年。
ああ、まあまあ、ちっちゃい頃からだからね。
ね、
うん。
ね。はい。そして、東京ディズニーリゾートも40周年。
ああ、なるほど。これは記憶にあるもんね。
うん。
はい。そして、アップル系です。1983年は3代目のジョン・スカリーさん。83年から93年という、ちょうどもう、この企画に合うような。もう今、うん、末尾が3の年を探してましたから。
うん、
はい。1983から1993までがスカリさん。
まあ、もう一度再評価する必要があると常々言っている。
も
う。うん。この時代のアップルの方が売りは立たなかったけど、むしろ未来をね、こう、示唆し続けたよねっていう気はすごいするんだけど。
うん。
うん。
そうですね。
うん。まあ、どん底時代だよね、アップルの。
まあ、そうですね。うん。ビジネス的にはね。
そうそうそうそうそう。うん、
その時代、1983年6月21日にアップルコンピュータージャパンさんができたんだそうです。
なるほど。
はい。40年の記念ロゴもできておりました。
うん。
はい。そして、もう10年経って、1993年、今から3年前です。うん、はい、テレビ番組、アスナロ白書、見たよ、うん。テレビを見ない俺がお付き合いした彼女がいたんで、テレビを買ってたよ。
うん。
で、この時からキムタクさんいたんだよね。まだ脇役の方だったけど。
そうだよね。
うん。これ、キムタクが振られる側の役だよね、確か。
うんうん。
んですよ。筒井道隆くんのが主役だったんだよね。
そうだね。うん。
という、アスナラ白書。
うん。
で、まあ僕も結構好きな、美容区。
あ、古いね。美容区ってそんな古いんだ。
もう30年ですよ。
お、知らなかったわ。
そうです。はい。そして、お世話になっているサウンドハウス。
うん。
うん。30周年。
なるほど。
はい。そして、ちょうど、まあ、バブルの終わりだったんだね。
うん。
福岡ドーム。ペイペイドームとは口が裂けても言いたくない福岡ドームが開業30周年です。
うんうん、え、この時に、違う、今年で30周年ってこと？
そうそうそう。
ああ、そういうことか。なるほど。だから30年経つんだ。
うん。だから、ももちとかさ、多分、ヨカトピアとか、福岡タワーとかがそのちょい前ぐらいに経った。
なあ、そうか。あの辺の開発が始まった頃だ。
だよね。
うん。
あれの先頭じゃなかったもんね、福岡ドームは。
うん、うん。だいぶ後だよね。
ね。
うん。
はい。ちょうど何十周年には引っかからなかったので、
聞
いてますが、
うん、
福岡ドームは開業30周年です。うん、はい。そして、ちょっと3の、つまり10年単位から外れますが、25年前。
うん。
うん。初代 iMac。
うん。
おぉ。
25年なんだそうです。
なるほど。
そこ1998年ですもんね。
おぉ。覚えてますよ。ちょうど朝、お仕事先に行こうとして、都市高の、
うん、
から降りるとこ、降りる、都市高から降りて、本線につながる時の坂道のところで、ニュースで、マイクロソフトから、支援を受けた。そして、iMac を発表するみたいな話で、
うん
うん、で、スペック聞いたら何別に新しくねえじゃんみたいな。
うん。
何が新しいみたいな。何なんだっていう。25年だよ。
うん。
その年に Google もできて25年なんだそうです。
ああ、そうか。
はい。Google もちょっと25周年ものちょっとやってました。
うん。
はい。ちょっと、5年単位になりますが取り上げました。うん、そして、2003年、20年前です。うん、ハリポタ言うておりますが、ハリポッターから20周年なんだそうです。
ああ、まあ50代は、このハリポッターに触れない率がすごい高いっていう。
ああ、そうでいいの？うん、俺も触れてないから。
だよね。まあ、だから、いや、今、いや、このガキのこれ見て何面白いのっていう年代だったから、その、全く、その、理解不能っていう。
うん、小学校の頃
やったみたいけど、
うん
うん、その後特に見続けてないな、そういえばっていう、
うん、
いや面白いに面白いけど、うん、まあ、うんうん、みたいな感じ、
うん、
うん、
小学校ぐらいの時に出会ってたら違ったんだろうけどね、
いやだと思う、
思うよね、うん、あの図書館とかに行ってさ、
そうそうそうそうそう、
魔法の本とか見てた頃に、
うん、
あすごくね、同世代感とかもあったりするんだろうけど、
うん、
もうごめんね、おじちゃんになってたっていうか、
そう、
うん、
ま、魔法ってって思うから。
ね、結構、
うん、
結構シンプルに古い魔法って感じなんだよね。
うんうん
うん、
SF 感もないんだよね。
うん、
ちょっと、じゃあ、なんかオールドスクールな魔法ものが流行るんだなっていうのと、
う
ん、
そうそうそうそう、
あと、ダイハードの、あの悪役の人がなんか先生になってたんでしょ？
うん。
ああ。
はい。
そうか。
はい。というので、っていう感じがちょっとした。あ、うん、ハリーポッター20周年です。
うん。
うん、
はい。そして、無理やりアップル見ますと、おー、Mac OS 10の 10.3 パンサーが発売と。パンサーなんかついこの前だと思ったよ。
うんうん、
はい、20年前なんだそうです。
まあ、
うん、
まあ、これぐらいからちょっと使えるようになったかなみたいな感じですよ、
うんうん、
OS 10が。
うん、
うん、
俺まだこの頃はなんか OS 9の感覚で引きずって勝手にフォルダアプリケーションを動かしたら動かなくなって、ダメなの？
うんうん、そうね、その違和感半端なかったよね。
あの、できると思ったことが、当たり前と思ったことがユニックスの流派に乗ってなくてダメとかさ、あってちょっと、はい、あの、洗礼を受けてた頃です。
ああ、でもそう考えると、俺が一番初めにその、プロバイダー作ったのがこのくらいの年なのかもな。
ああ。下野助で。
うん。で、その、店舗の中にネットカフェみたいなのを作って、この iMac 並べた記憶があるもんね。
へえ。
ってことはこの前後だな、多分。
お
お。うん。
いや、そうだよね。だって、この2、3年後にもう俺 BJ に会うんだもん。
そうだよね。ってことはやっぱりやってるよ。もう。
その頃はもうやってたって聞いたもん。
やってる。うん。 ってことは、やっぱり、やっぱこのくらいだわ。20年前ぐらいなのか。なるほど。
うん。
ああ、その頃ですよ。
うん。
はい。そして音楽配信サイトの iTunes Music Store。
うん。
おお。
は開始なんだそうです。
うん。これを番組で喋った曲があるから、クリラジはだからもっと前からやってるね。
でもそれは正式にクリラジなんですか？いつから数えるかによって違うんじゃない
の？いや、クリラジは、
コミュニティラジオじゃないんですか？
じゃない。
あ、違うの？
あの、クリラジとしてスタート切ったから、もう。あの、助走期間はないのよ。あの、まあ、コミュニティラジオで喋ってた時代があって、もうネット行こうってなった時に、
うん、
あの、こういう名前で行こうってもうやったから。だから20年はやっぱもう超えてるんだな、きっと。
う
ー
ん。
23年ぐらいやってる感じなんだろうな、多分。
ほ
う。そうだよ。だから1999年の元旦に番組やってる記憶があるもん。その2000年になった時に何かが起こるっつって、それこそ作ったプロバイダーの店舗で当時のスタッフに電話かけまくって、
うん、
なんか起こったってそのの延々とお届けしたって記憶があるから、
へえ、
もうやっぱりもうやってるね。だから1998年ぐらいがうちスタートなんだと思う。
じゃああと2028年のこの総集編の時に取り上げてあげますね。
うんうん。
うん。
ていうか、あの、ちゃんとそこら辺の歴史をどっかに置いといて。
いや、あの、誰、あの、ほとんど記憶にないっていう。
そんな、
何にも過去を残さないから、ほとんど記憶にないっていう。だから、その1999年の元旦に、大晦日にやってるっていう記憶は強烈にあんのよ。だから、当時出てたドクター K とか、
うん、
佐川さんとかもどっかの工場でやっぱ怖いからっつってなんか監視してて、
うん、
私全員に電話して、うん、なんか起こったのとかいう電話、それだけの番組やった曲があるもん。
うん、そんな、うん、YouTube のチャットではポッドキャストよりも前にやってたんですかって書かれてますけど、
あ、そうだよ。
ポッドキャスト前からですからね、全然ね。
全然前からだよ。だからこの iTunes が出てきて、多分 MP3 プレイヤーで自動的にダウンロードすりゃいいじゃんって言ってた曲があるから。
うん、
ずいぶん前です。
うん、ですね。
うん。あの、舐めてはいけません。
うん、
伊達に老舗ではないです、うち。
でも、老舗なゆえに、首謀者が、あの、年を忘れてるという。
そうそうそうそう。何一つ覚えてないっていう、そんな。
さっきの竹志軍団の時には公式かどうかとか、俺に聞くなよっていうことまで。
そうそうそうそう。
別に、自分のところは何年かがいまいち。
いまいちふわっとしてるっていう、そんな。1990
年の元旦にはやった気がする
っていう。やってる。で、それ全員に電話して、うちの店からやったっていうことは、多分もうやり始めて、1、2年は間違いなく経ってんだよね。
うん、
うん、っていう感じだと思う。
うん、
じゃああれだよ、やっぱあの竹志軍団にとっての BJ みたいに、うん、クリラジさんにとっての誰かファンみたいな方がネタ、うん、あの記録残してくれてない
ですか。そうだね、残してくれてりゃいいけどね。
うん、
うん、でもまああれなんじゃねえかな、リアルオーディオのファイルだったら残ってんじゃねえかな。いくつかそのリアルオーディオ時代の音源もちょっとだけ残ってんのよ。
なるほど。
あるかもしんねえな。うん。なるほど。
本当ですね。
うん。
はい。そんな iTunes Music Store が20年前です。
うん。
はい。そして10年前、2013年。
うん、
はい。ここら辺ってくると、テレビで、半沢直樹。見てる。
わ、半沢直樹から10年なんだ。
もう10年経ったんだ。
すごいね。
はあ。
この10年になるとそういう感想だよね。あの、記憶はもう、うん、あの、20年前も10年前も両方ともはっきりあるんだけど、
うん。
あれから10年経ったのっていう感じの方が強くなるね。
そうだね。
もう、半沢直樹はなんか、この間あったみたいな感じ。
うん、この間のイメージだよね、もう。
そうそうそう。2もあったんでしょ？半沢直樹って。
2もあったよ。
うん。あったんだよね。そしたら余計に強いでしょうね。
うん。
はい。そして、あまちゃん。
うん。
ああ。
未だに見てないわ。なんか、はい。
あの、
人が出てたりする し、あれらしいので、見ようと思いつつ、20代です。
うん。ああ、アマちゃんがこの頃ってことは、僕とか BJ とか、ハンスケさんが東北に行ってた、今もうこの時点で行き始めてますもん
ね。これで、だからもう2回目か3回目ぐらいだよね。
ですよね。僕、そのためにアマちゃん見た記憶あるもん。
だよね。高速ではやってんじゃんっつって見た記憶もあるから。
うん。あの、ドラマのアマちゃんの総集編かなんか
も、そうそうそうそう。
から行ってもね。
そうそうそうそう。う
ん。まあ、211ですからね、やっぱり。
うん。
はい。はい。そして、ボストンマラソン爆弾テロ事件。
ああ。
このあたりから、ゴミ箱が撤去になりましたよね、いろんなところ。
そうだね。
ああ、そうですね。
うん。
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 はい。そして、あの、中国の一帯一路でいいんですかね。
ああ、そうね。
声に出したことがなくて、字しか見たことないんだけど。
うん、うん。一帯一路、はい。
はい。この政策発表から10年。
うん。
ああ、そうか。そうか、10年目か。
うん。
もうね、だいぶ脱退が今年もちょっとね。
そうね。出てるっていう話だけど。
あのヨーロッパで唯一入ってたイタリアが抜けるまで移動してて、中国がなんとかやめてとか言ってるみたいな感じになってますけどね。
はい、10年です。はい、そして僕もお世話になってるアンカーが創業10周年。
うん。
10年です。そして、はい、アップル系いきます。六本木ヒルズの森タワーに本社が移転したんだそうです。
うん。
はい。あと、6月10日、OS10 マーベリックス。
うん、うん。
発表。このバージョンから無償提供になったっていうのは。
ああ、そうか。そうだったね。昔金出してたもんな。
あ、だよね。
うん。
あ、ここからか。
うん。
全く。はい。そして、確かにその前のパンサーとか言ったみたいに動物シリーズだったのが、このバージョンから実在の地名が使用されるようになった。
うん。
ああ、前は 10.8 マウンテンライオンですからね。
うん。
ああ。
うん。
そうか、そこから地名になったと。
うん。
そうですね。次予選見てとかだし。
うん。
そうね。もう、うん、早いですね。という、2023年です。
うん。
うん。
はい。じゃあ行きますよ。うん、今年。はい。みんな、あの、パーソナリティのネタ、一応メモってたつもりなので、足りなかったら貸してください。
うん。
はい。4月、タロケンさん罹患ってこれコロナにかかったんだっけ？
ああ、年末から、そうですね。の年末にかかって、まあ1月までかかったぐらいの感じかな。正月ゆっくりして直した感じですね。
うんうん、そうだね。
うん、うん。
あの、去年のこのコーナーの時はタロケンさんお休みでしたもんね。
うん。
あ、そうかそうか。うん、そうですね。うん。
そうそうそう、そうだったんだよ。
あ、そうかそうか。それにかぶったんだ。
ただ自分のメモが足りなくて、何にかかったか今思い出せなくて、
うんうん、
どこにこの、ウィキペディアで調べようかなと思ったぐらいなんですけども、ちょっと。そしてもっとわかんないのが、5日目増量予定の意味が全くわからないんですけど、なんか心当たりのある人いますか？
BJ のやつじゃないですか？
かな
ぁ。ああ、そうかもなぁ。
中継の話じゃないですか、
は
い、きっと。
ですね、あ、はい。ゆるく募集で録音中継インターン募集って言い出したの、この時だっけ？
ああ、そうだね。この前からちょっとずつ言い出して。
言ってましたよね、はい。
僕イメージだったと思う。
アットホームな職場ですというのを入れておりますが。う
ん、まあ、あの、思ったよりたくさんの人が全国から来てくれるという状況になったのでね、あの、非常に嬉しい感じだなぁと。
はい。
いう感じです。はい。
はい。じゃあ、そのあたりの1回目増量だったかもしれません。
うん。
そして、明らかにこれ BJ とはメモしておりました。
うん、
ビデオミキサー君、ATEM2 の何か？
ああ、これね。はいはいはいはい。これが、だから、この時ではないんだけど、10月に大活躍すると。いう形です。だから先行投資で買っといてっていう感じだったかな。
うん、
ここから約10ヶ月は眠るんだけど、こいつ。
お、よねとったね。
うん。うん、はい。
はい。はい。ビデオミキサー君心理がいらっしゃいました。
ああ、だからやっぱそうだ。あの、要はこの時に伊豆のマウンテンバイクはやっぱカメラ12個ぐらいは欲しいなと思い始めてるんだよね。それでそれに対応する機材をちょこちょこ買ってるのよ。だから、この1カメ増量もそれだよ。多分、ヤフオクで中古を見つけたっていうことだと思う。
ああ、そうか。その前年の10月ぐらいにやってるわけですね。
そうそうそうそうそう。うんうん、で、そっから中古が1個出たから、S が1個増やせるから、っていう話で、うん、で、そうなるとビデオミキサーももう8じゃ足んないから、で、これ買うのよ。う
ん、ああ、なるほど。
うん。ってことだと思う。
ビデオ欄に移行しました。
うん、
はい。そして今年やっぱりどうしても話題に出てしまうのが、スターリンク。
うん。
オーダーを、二つアンテナをオーダーしたそうです。
だから、半額セールだったんだよね、この時が。今もちょうど、うん、3万円でオフィシャルの方も売り始めたのかな、また。
へ
アンテナ。一時期安くてまた戻って、
うん、
で、つい昨日か、この間にまた3万3000円かなんかでアンテナ今購入できますってなってるから。
へ
そのタイミングだったのよ。だからもう2個買っちゃえって買ったんだよね。
うん。
うん。まあ、こいつも結局11月までフルでは活躍しなかったって。うん、あまあでも熊野でちょっとしたか活躍。
あまあ、そうですね。
うん。
熊野でちょっと使いまし
たね。そうね。はい。
はい、
うん、
そういうスターリンクの話題が出てくる、
うん、
した、
うん、
はい、そしてダゾーンが値上げ発表、
うん、
はい、そして楽天モバイルが従業員と取引先が共謀して不正請求で46億円被害、
すごいよね本当に、
うん、
この話題が結構この後も何回か出てきて
ました。まあでもまあこれに端を発してとは言わないけど、
うん、
まあ、今年一年、いろいろ日本の暗部が出てきてんなって感じはあるよね、なんか。
うん、うん。
宝塚問題にしても。
うん。
ああ、
うん、はい。このビッグモータースにしても。
ジャニーズ
もね。うん。で、安倍さんとこの裏金にしても。
うん、うん。
うん。そのうち2個は山口県だなっていう自覚はあるんだけど。まあ、そんな感じだよなっていう感じだね、うん。はい。
はい、はい、そしてマイクロソフトが VR、MR、ホロレンズチームも全員レイオフと、
うん、
はい、なんか話題的には VR のが前から出てきたのにこちらはそんなに盛り上がらずに AI の方はなんかすごく出てきたっていうような印象があった
、うんうんうん、
はい、そして中国でコロナの政策転換が行われまして、
うん、
はい、実は流行ってたという話、うんうん、大量の遺体を処理するのに瞬間氷結する遺体処理などのニュースも出てきておりました。
うん、
うん。はい。あ、そしてちょっと飛んじゃったね。楽天、ここで言うべきでした。八村塁くんでしたっけ、
うん、うん、
うん。
はい。レイカーズデビューだったんですけれども、
うん、うん。
楽天 NBA さん、
うん。
タワーで放送できないという大失態がありました、
うん。うん。ふざけんなよっていう話でしたね、これはまさに。うん。
PJ に怒られるよ、あんたって言いたくなるような感じですね。
まあ、だから、この前の年、だから去年の、おととしのクレイになるのか。あ、うん、じゃなかったっけ、井上尚弥戦が映らない問題とか。
あ、DTV？
うん。
あ、
そう、もうあってからね、
うん、
多分。
うん。
はい。ということですか。
はい。
そして1月の終わり、また、バイトテロというか。
うん、ああ、はいはい。
失礼しましたね。回転寿司の、
うん、
テロリストとか、
うん、
あと、ね、北九州の助さんうどんのやつとかね、
うん、
あった時期でした、
うん。
はい、そして地味に好きなニュースが、トロピカーナ、100% メロン味と言っときながら、実は 2% だったということで、
うん、
課長が、はい、命令されたそうです。
なるほど。
はい。そして、チャット GPT という言葉が出だしたのもこの頃でした。はい。そして、アップルでいきますと、M2 Pro を発表。
うん、
M2 Max 搭載の MacBook Pro や、うん、M2 Pro チップを搭載した Mac mini も登場した。
うん、なるほど。
でした。
うん、
はい。そして、2月。アメリカ本土で2年前日本でも確認されてうやむやになった謎の飛行物体が中国の偵察用気球だったっていうのが分かりました。
うん、うん、
はい。そして Google の親会社アルファベットは広告事業が振るわず 34% 減益、
うん。うん。
はい。そして、ソフトバンクも大赤字。
うん。
楽天も大赤字。
うん。
うん。
となっておりました。はい。そして、スターリンクでいきますと、何、うん、の研究施設にスターリンクがインターネットを届けました。
うん
う
ん
う
ん、
というでした。うん、はい。そして3月です。静岡の富士山で、うん、中継、ありましたよね。
うん
うん
うん、
はい、はい。そして、それに向けて鉄をポポ申し込みました。
うん、
う
はい。PayPay モバイルは何のことか自分で書いててわからないので飛ばします。
うん、
そして、BJ は、クロアチアの BJ ロックオン選手がレアルから声がかか
る。ああ、これサッカーゲームね。
はい。
はいはい。
すごく自慢げにおっしゃってました。
はい。 いや、でも本当に1年ですげえ変わるなと思うね。この後に、要はその三笘選手とか久保選手が大ブレイクして、今もう世界のトップオブトップなのよ。だから、この時は BJ ロックオン選手を育てて無双の選手を作ってたんだけど、今もうその必要がないんだよ。三笘選べはもう無双なの。ゲームの中で。
そうか。
うん、久保君やりゃ無双なのよ。だから、うわ、世界のトップオブトップになると、ゲームこんな風になっちゃうんだっていうのが初体験です、
うん、
今年。
深くは少ない。僕でも三笘くんが、うん、その、いわゆる真ん中に真ん中に切り込んでいくっていう感じなの、
うん、うん。
あの、今まで日本の選手って絶対外に外に追いしやられてたわけじゃないですか。
そうそう。
スピードは遅い。うん。ボールも取られる。から、うん、あの、ゴールに一直線に行きたいのは山々なんだけど、うん、ディフェンダーが操作させないために、
うん。
あん中に行くから外に行って、外に行って、外に行って、ああ、出される。で、シュートが打てないになるのが、
うん。うん、
伊藤君は、速さもディフェンダーより速いわ、ボールキックも確実だわ、シュートも打てるわで、うん、内側に内側に行けるんだよね、それで。
久保武蔵もそうだから、今。
すごいよね、と思って、覚醒の感を感じましたね。
だから、本当に最新版を先月買ったのよ。もう、本当に、びっくりするから、本当に。あ、世界の評価ってこうなんだ、っていう。だから、それで一個気づいたんだけど、うわメジャーリーグのゲーム買ってねえと思って、
うん。
大谷がいる時点で多分メジャーリーグのゲームはそうなってるはずなんだよね。
そうな
の。うん。だから、うわ、絶対買っとこうって今すげえ、どうしようって悩んでます。すげえ気持ちいいんだよ、
うん。
今までメッシじゃないとできなかったことが、もう三笘で簡単にできちゃうから。すげえよって思います。
そうすると BJ ロックオン選手は用なしになってるんですか？
もう対談です。
あ、そうですか。
はい、あの、三笘でやります。
あ、そうですか。
はい、はい。だってもうクロアチア人だからね、BJ ロックオン選手は。
あんたが決めたんやろ、もうそれ。
そうなんだよ。だから俺がやってるサッカーゲームが、ライセンスの関係で日本代表戦ができないのよ。
ああ、そうか。
そう、でも、せっかく俺活躍してんだから、代表に呼ばれたいじゃんっていうことで、
うん、
苦肉の策でクロアチア人にしたのよ。だから活躍するとクロアチアの代表で声がかかるから、
うん、
それを一回経験してみたいってことでクロアチア人にしたっていうことだから。クロアチアの BJ ロックオン選手なんですね、これ。はい。
捨てられてしまったんですね、かわいそう。はい。はい。恨まれてないことを祈ります。
はい。
はい。そして、法人向けミニアアップロード優先プランの話をしてたのは、この時だったんだね。
うん。
で、なんか遅くかもしれないってビビってましたけど、大丈夫だっけ、これ。
あ、マイネオね。マイネオの、だから今もう主流で使ってます、これを。
まあ、そうなんだ。
うん。
はい。そして、新宮でスターリンクのテストをやってたと。
はい。
うん、
はい、ところです。
うん。
そして、3月終わりだよね。WBC 日本優勝しまして。
うん。
うん。
ここでなんか野球熱がマックスになってしまって、あと下り坂だったなと。特にホークスちょっと調子悪かったので。
ああ、そうだね。まあ、だから野球熱っていうか、そうだね。日本の野球に対して、でも、こっからやっぱり大谷君にバーンってフォーカスが行く感じになっていったから。
うん。うん、
その、うん、メジャーまで入れた野球としては注目度は上がってるんだけど、日本がっての野球はやっぱ失速していった感はちょっとあるかな。うん。特にやっぱソフトバンクの低たらくが半端なかったからね。
ね
え。うん。ソフトバンク絶対現場っつよりもスカウトとかそっち首だろうよって言いたくなる感じがすげえあるけど、なんで山川がいるんだよ、今になって、みたいなことはすげえ言いたいけど。はい。
はい。この時山川くんまだいたんだよね、
だそうだよ、そうだよ、いたんだよ、まだ。
この時入れたんだよね、という、
うん。
確定感があります。
うん。
はい、WBC 優勝しました。
うん。
はい。そして、3月、4月に向けてということでいろいろ変わったのが、まず、週刊ザ・テレビジョン。
うん。
40年の。
うん。
マコート汁。そして、タモリクラブも終わった。
そうだね、タモリクラブ終わったんだよね。
ねえ。
うん。
はい。で、動画配信サービス、ギャオもサービス終了でした。
うん。
うん。
はい、そして4月になります。
4月、先ほども出てきたチャット GPT、東京大学の先生が人類はルビコン川を渡ってしまったのかもしれないという見解があり、うん、イーロンマスク選手じゃないや、まあいいや、イーロンマスク選手が XAI を設立と。
うん、
はい。そして、地味に、不思議なニュースで、人間の細胞にイカのタンパク質を移植することで透明化させることに成功と。
うん、
こんな形で光学迷彩が完成する
のか。うん、完成するのか。
ね、人間の皮膚は透明にならないから透明になる光学迷彩がいったんじゃないんですかっていうところ。
うん
うんうん、そっちよりも人間の皮膚を透明した方が早かったというオチなのかという。
うん
ね
うん
怖いのが中国の軍事科学者がクマムシの DNA を日本じゃない、人間の幹細胞に植え付け放射線耐性に成功と。
うん、
へ
ぇはい、そういう不思議なニュースも起こっております。
うん、こんなのあれですね、はい、テラフォーマーズでやってたことですよね。
ああ、そうだね。
漫画とかアニメの中で。
うんうんうん、
他の動物の特色を持ってきて、人間の人工能力を向上させるってやつ。
うん
現実になってるんだ、この短期間で。
うん、
すげえな。
まあ、中国は待ったなしでやられるからね。怖いよね、まあ、
中国はやりたい方ですからね。
うん。
すごいですよね。はい。社会主義というよりも、原理資本主義的な、なんか金があれ何やってもいいみたいなね。
うん。
ところが怖いですが。はい。そして、ここ、岸田首相の演説直前に爆発音があって。
ああ、なるほど。
はい。4月でした。
そうか。
はい。ね、去年の安倍さんみたいな不幸な方ではな
く、うんうんうん、
はい。そしてソフトバンクがアリババ株をほぼ全て売却と、
うん
うん、
でした。そして地味にびっくりしたのは新潟県の公文書データが10万件が消失と、
うん、
保守業者がテストなしで新機能を追加して不具合というか消えたのは大変なんじゃないですかと、
うんうん
うん、
ございます、
うん、
はい。そしてアップルニュースでいきますと、コロナ特需手がもうなくなった。かなりもう戻ったってことなんですね。
うんうん、
ということで、アップルの出荷が 40% 急減と。
うん。
というか、コロナで 40% 増えてただけで、普段はこれだったんじゃないかという気がしますが、他のメーカー苦戦してたそうです。
うん。
うん、
はい。そして、星野源くんが、30年越しの、憧れたものをと思って買ったのは何かと思ったら、アップルクアドラでした。
ああ、なるほど。
はい。
100万円もしてたのか、クワドラって。
してます、してます。
うん、してたっけ、クワドラって。
はい。
クワドラ799万8000円でしたかね。
そうか。
うん。
中古でやっと買ったぐらいでした
け
ど。うん。うん。CI とかね、あった時代のね、
うん、
クワでした。はい。そして5月です。5月。いきなり BJ が収録中に MacBook Pro を落として、
ああ、あったね。うん、ありました。
なんで収録中に言ってくれないんですか？
うん、ガーンって言って、うーわ、液晶がっていうね。
もう、悟られたくなかったんですか？
うん。でも、あれに入ってたからね、Apple Care Plus だっけ。
うん、
まあ、金額的にはそんなに大きな被害ではなかったんで、ほっとしましたけど。
うん。5個まで持ってきたのね。
うん。
お疲れ様でした。うん、はい。そして、ジャパネット高田に私たちがショックを受けた時でした。
うん。
MNP の行き先にジャパネット高田
が。ああ、はいはいはい。
はい。クルーズの販売が。
うん、だから意外とすげえのよっていうね。
ね。
話をした時だね。
これを掴んだというのが、あれ5月だったんですよ。
うんうん。
もう今日の話題すべてに言えますが、もうついこの前のような気がして
そうだね。
はい。はい。そして、朝日、週刊朝日が5月で休刊。
うん。
はい。楽天モバイル。もう悪い話しか出てる、うん。4615億円以上の営業赤字。
うん。
うん。
はい。そして、メタバース事業は9割が事業化に失敗というか、1割も成功したのがあったんですかという気がしますが。
うん。
で、バルミューダさんがスマホ事業撤退。
遅いよっていうやつね。
うん、
そして、先ほども出ましたが、ジャニーズ。3月の時点で BBC の番組が取り上げたということで、ちょっと、てか、ジャニーズさんが亡くなったの2019年だったので、もう、そんなに前だったっけ？
うん。
ついこの前のような気がしますが、うん、はい。それを取り上げた BBC の話題が、という形、BBC が話題、BBC の番組が話題になりました。
そうか、こっからだね。
はい。うんはい、そして、性加害被害でジャニーズ社長が謝罪とかいろいろあったんでしょ？
うんうん。まあまあ、だいぶ後だよね。このタイミングではそんなに認めてないのよ、まだ。
うん。
うん。で、日本のメディアもそんなに取り上げてねえのよ。
うん。
って感じだったと思う。
うん、この後ずっと、すごいジャニーズ叩きがあるんでしょ？
うんうん。
うん。なくても伝わるぐらい。
うん。あ、でも社長が謝罪って書いてあるから、そうか。な、このタイミングで認めたんだ。
うん。
ってことだね。
認めたけど、本人は知らなかった言
う
た。
うん、そうそうそうそう。ってことだね。うん。
でも、ジャニーズ叩きしてるけど、俺子供の時であのフォーリーブスの北浩二さんが暴露本書いたのは
少なくとも
テレビ局の人は知ってるはずだよね。
知ってるよ。
ねえ、うん、あれだけでジャニーズ絡みの会社叩いてるってことは、なんか俺のイメージで言うと各局のテレビ局は社長が過去に遡って切腹しないといけないぐらい関わりがあるんじゃないんですかって言ってました。
うんうん、
ね、
うん。もう明らかに構造的な問題だから、だからなんだっけな、うん、その後になんか、その、企業もさ、CM で使ってるタレントをさ、ジャニーズのタレントをさ、下ろすみたいなのあったけど、
うん、
それそもそも調べてねえ方がおかしいだろうやって言いたいなとは思ってた。
うんうんうん
だからその中であれなんだっけ、ネスレの社長は、それ見てたからうちは一切出さなかったって言ってたもんね。うん、ネスレジャパンの社長かな。だから本社がアメリカでそういうスキャンダルに一回巻き込まれたから、その経験上やっぱりちょっとでもグレーならもう付き合わないっていう。だから、あの、ネスレの CM は一度も使ったことないんだって。
へ
ぇ、うん。でも、あの、コーヒーでは売り上げナンバーワンだから、あんま関係ないと思いますよ、みたいなこと言ってたね。かっこいいな、この社長と思いながら。うん、言ってた。だから、もともとそれで本当に裁判が起こってっていうのを見たら、どうもこれは灰色だっていうのは、当時から分かってたことだよって言ってたね。
うん。
うん。それをなんか、これ見よがしにうちは撤退します、みんな。ほんと、ふざけた話だよって思うけど。
うん
うん、まあ大変だよね。まあこれも日本の暗部が暴かれた今年のね、一端だと、
うんうんうん。
まあファンも含めてみんな薄々知ってたろって話だけどね。
まあそうですね、
うん。
うん。
だからやっぱりその一般大衆というのは見たくないものは見ないっていうバイアスが明らかに働くっていういい例だよね。
うん。うん、そうですね。
そうそうそう。って気はするわ。
はい。はい、ジャニーズ問題、このように。まあ、ここから出たわけじゃないけど、ここら辺から大きくなっていった。
そうそうそうそう、認めてっていうことで大きくなったということだね。
はい。はい、そして、市川猿之助さんの、え、なんか。
ああ、これそのタイミングか。まあ、これは大したあれだったよな、本当に。
話を聞くとドラマか映画かみたいなね。
うん。
驚きました。
うん。
はい、そして、G7 サミットがあった
。うん、広島でね。
はい。で、BJ がサミット帰り、サミット帰りじゃないや。サミットには出てないよね、BJ ね。
うん。
うん。
あの、長野、島のバイカーズフェスティバルの下見の会議が大変な。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。あの、サービスエリアがもう軒並み広島県全部入れなかったから。舐めてんのかよ、と思いながら。
ハイエースでわけわからん機材組んでる人なんか怪しくてしょうがない。
怪しくてしょうがないよね。でも、ほんと、トイレも行けないんだよ。大変だった、これ。
そうですね。トイレ行けなくなりますもんね。
そうそうそうそう。飲み会できないだけじゃないのよ。もう完璧にシャットアウトしてやんの。
へ
ぇー。ふざけんなよ、とか思いながら帰った記憶がある。
でも、BJ は怪しいとは思われるよ、やっぱ。
まあね。
テロとも取れる、スパイとも取れるというような。
うんうん
う
ん。
はい。
うん、
はい。ことで、BJ 広島サミットの影響を受けました。
うん。
はい。そして、アップル、ロジックプロの iPad を発表で、確かに盛り上がったけど、その後の続報、あまり使ってる人の話も聞かないんですけど。
そうか。
え、というか、この時にファイナルカットプロのも出してたんだっけ？
な
んか
出あるんだっけ？
ど
うか両方出しませんでしたっけ？
うん、なんかそんな記憶あるね。
話聞かないんですけど、はい。
いや、全くその後の記事とか見たことないです。
うん、うん。
アップル、僕、押せばいいのにね。
うん。
iPad のなんか活用法みたいなやつで、
うん、
はい。そして Google も発表しました、うん、製品発表がありました。半年経って廉価版を出すというのがあるので、
うん、
去年が7だったので 7A を出しました、
うん、
結構コスパが良かったみたいです、
うん、
そしてスマホ折りたためるやつ、
あ、はいはいはいはい、
はい、 いい噂も聞かないけど、悪い噂も聞かない。なんか、画面割れるとかいう話が出るのかなと思ったけど。
うん。
はい。聞いてません。
まあ、こなれてきたのかね。
どうなんだろうっていうのがね、そこを素直にうんと言えないのが、ピクセルタブレットは見た。
うん。
博多のヨドバシで。
うん。
もうね、悲しくなるぐらいベゼルが太くて、なんか、うん、初期の iPad っていうよりもね、iMac G4 の頃、
うんうん、
あの一体型じゃなくて、あの、ピクサーのなんかのあれみたいに、あの、うん、大福型のボディに液晶がついてる、はい。
首振りやつ。
うん、あったでしょ、あの頃みたいな太さでね、うん、なんか、ちょっとだけ触ったけど、すげえもっさりしてて、うん、もうちょっと普通でいいから、いかないんですかっていうぐらいだったから、うん、あんまりこなれては、少しずつは良くなってるんだろうと思うけどっていうぐらい、やっぱ、
うん
うんうん、かなりのアドバンテージがハードの魅力としてアップルにあるなとは思いました。
うん。
はい。そして、ウォッチ2を発表したんじゃなかったかな。ピクセル8も発表したんじゃなかったかなというぐらいがの Google の発表が5月にあります。
うん、
うん。
はい。そして6月です。ロックオン、熊野、ツールド熊野さんでした。うん、そして、初日大雨。
今年は中継雨に立たれるの多かったな、うん、こうやって見ると。
そうですね。
うん、
初日、はい、3日かけて現地について中止といって、
うん
はい、鉄道が担当したところで、気がつかず撮ってたんですが、丸太が流れて後で見たらびっくりして。
そうそうそうそう。
はい。ってことでした。
うん、
で、スターリンクデビュー。
うん。これね、ひっそりとね。
うんうん。
は
い、
そうですね。
うん。
前日、タロケンさんと二人でね、チェックさせてもらってね、
うんうん。
はい。スターリンク講習もあったりしました。
はい。
雨で。
うん。
ね。
うん。
はい。そして、ニセコクラシックがあったのもこの、やつだったんですよね。
う
ん、
そうだね。熊野が終わって直後だったから。
うん、うん、
うん。
大活躍だったそうです。うん、
スターリンクで初めてコムから映像が出せた、
ね。そうそうそうそうそうそう。
お
そうなんですよ。
うん。
ねえ、スターリンクね、今回、今年はと話題に出ます、
うん。
はい。そして、タロケンさん。お母さんは、うん、IT、うん、お母さんの IT 化でアップローチを付けさせたと。
あ、そうですね。
はい、うん。第2フェーズに入ったという報告がありました。
うん。
もう今、アップローチで宣伝は取りますからね。
そうか、よかったね、やっぱ。
うん、うん、やっぱ特にやっぱちょっと耳に聞こえなくなったりとかすると、はい、iPhone ちょっと遠くに置いてあったり充電してたりすると、聞こえなかったりして間に合わないとかいうことがあるんで、うんうんはい、でその時にアプローチで撮れるんで便利で使ってるみたいですね、そ
の
うん、なんで、まあ、よかったと思って。うん、
ただ、アプローチはまだアプローチだけで通話ができないんだよね。ですよね。
いや、できるよ。できるんじゃねえ、
うん、セルラーモデル買えば
できるよね。
ですけど。
iPhone なくても？
そうそうそうそうそう。う
ん、あ、じゃあじゃあ、そのなんだ。アプローチを使うのに iPhone はいるけど。
ですよね。だから、全く iPhone がない状態で。
だセルラーモデルで、セルラーモデル買って、アプローチに、染み入れれば、別に iPhone なくても、
できる。
できます。
うん。iPhone がないと、できないよね。
いや、できるよ。
いやいや、iPhone が、してなくてよ。
うん。
いや、だからよくやるのは、iPhone を置いて、アプローチだけつけて、で、ジョギングすると朝。
うん。
うん。で、iPhone は家にあると。
うんうん。
その状態で、アプローチで、いや、AirPods Pro で音楽聴きながら、そこで電話でかかってきたら電話取って通話できます。
なるほどですね。
うん。
はい。さっきちょっと紹介した Google の、Google Watch の方は、うん、ピクセルがなくてもこれだけで電話ができるらしいの。
うん。
まあ、セルラーモデルっていうか、SIM が入ってるってことです
ね。
らしい。電話を持ってるってことですよね。
うん。
そうなんですよ。うん、なんで、私の母親は、iPhone は持たない人なので、アプローチは無理だから。うん、
いや、だからできるって。うん
設定もできるの？
いや、だから設定は鉄尾くんのところでやって、私はいい。
iPhone ないもん。iPhone ないもん、俺。
あ、そうか。
そうか。まあ、それはダメですね。
うん、
誰かが、家族の誰かが iPhone 持ってない。
1台はいるでしょ？
そうそうそう、1台はないと。設定のために必要だっていう。
そうそう。
ことか。
いる。
うん、うん。
これ辺だ。
うん、
ただ、Google Watch の方はちょっと製品としては不具合の方が、てかバッテリー持たなすぎるとか、Apple Watch の初期のことを今やってる感じなので、
うん、
ちょっと人柱になるには、という感じでちょっと様子を見ております。
うんうん、
はい。そして、この年末特番をやりさせていただいた頃から、気になるゴーン被告。
うん、
発表した翌日に、 あの、楽器ケースで逃亡するとか、うん、もう一回早くやってよネタになったのに、うん、というところ、毎年なんか声を、顔を出してくださるんですが、うん、今年は、この6月に、レバノンから日産を提訴という、うん、そう、ありました。
まあ、納得いくまですりゃいいじゃんっていう。
そうです。うん。ということです。そして、AI 関係が話題になっていると、1年でしたが、グラミー賞でわざわざ受賞対象は人間のクリエイターのみという、うん、目が起こりました。
うん、
でちょうど一回、削ったネタだったんですが、この前の3月時点で、小学校5年生の読書感想文がうまいねと、お母さんに書いてもらったのって聞いたら、いや、AI に書かせてたと、うん、いうのがあったりするような、当然起こるよねという、
うん、
はい、話題でした。
うん、
はい、そして、広末涼子さん。15ぐらい下の方かな、うん、の世代には強烈に刺さる世代がいらっしゃるんだよね、うん、広末涼子さん。
うん。
ね。はい。で、不適切な関係がというのがね、
うん、
ちょうどその方の YouTube 僕見てたりしてたので、
うん、
この人かと。広末涼子さんの男性の好みはすごいなと。
うん。
話を。で、そしてその時のご主人のキャンドル・ジュンさんの記者会見の対応が評価が高かったと。
うん。これもどうなのかねと思ったけどね。
あ、そうだったの？
気持ち悪いけどって思ったな、俺。
ただ、あれなんでしょ？今までだったら、キャンドル・ジュンさんが一人で、そして見えないところから芸能レポーターとか新聞記者が何とかかとかって、
うんうんうん、
って言って、その失礼な質問したのは誰やねんっていう感じがあったのが、うん、キャンドル・ジュンさんが指名して前に出てきて、二人で一緒に映ったら、ちゃんと相手も常識的な質問したという、このやり方はいいんじゃないかというのを聞きました。
うん。うん、まあ、はい、でも気持ち悪いけどね。ねえ、もう広末涼子するだろう、不倫って思うもの。
うん、
何が悪いんだよって思っちゃうけどね。
キャンドル・ジュンさんということが、それともキャンドル・ジュンさんのやり方が気持ち悪い
やり方が気持ち悪い。そのマインドセットが気持ち悪い、俺は。
うん。
だったのね。
うん。
はい。
だってめえの神さんが浮気したって、それでそこまでやるかねえって思うわ。なんか。
ああ。
うん。
やらない。何記者会見の内容が、不倫じゃなかったら、その形は。
あ、そうそうそうそうそうそう、そう、ね。なんかの、自分のあれの発表とかだったら全然やり方あるけど、てめえの神さんの浮気で、そこまでなんか、年金、そういうとこじゃねえのおめえって言いたくなった、俺は。俺はちょっと思った。
まあ確かに。
うん。で、お前、広末涼子と結婚したんだろ？それも、何この、組み込み済みじゃねえのって思っちゃったね。その覚悟のなさ、そしてその、粘着質な1対1での、みたいな、すげえ気持ち悪いって、俺は思ってた。
ああ、まあ、わからんではない
です、ね。
うん。
うん。ありがとうございました。うん、そして、アップルの WWDC で15インチ MacBook Air、Mac Pro が発表になってました。
うん。
うん。
思ってなかったんだけど、Vision Pro もここら辺じゃなかった。ですかね。
ああ、うん、商品として紹介したのはここです、
ね。そうだね。
うん。
というのが6月でした。
うん。
はい、そして7月、上半期、うん、いきます。BJ に、ズームの、セッショントーク、
うん、
トラックが届きました、
うん。はい。
はい、そして、ラグビーに熊本見に行って、実態で帰宅失敗。
うん、ああ、そうね。
はい。
うん。
そして、ワールドカップ、
うん、
ラグビーのワールドカップで、内容以上にカメラ、中継のカメラの画角とスイッチングを繰り出したと。
いまだに治らないですね、ラグビーは。
へ
ぇ、それが、いや、だから、まあ、これも、後々、また、マウンテンバイクの時に気づかされるんだけど、
うん、
マウンテンバイクの時に今回初めてあれなんだよね、手話通訳、手話実況さんを入れるっていう構成でやって、はい、うん、で、その時に手話ってやっぱりジェスチャーが言語になっちゃうから、
うん、
後ろは、まあ、グリーントーンとかブルートーンにしといて、
うん、
この、ジェスチャーの部分が見やすくないとダメだろうっていうのを、手話実況の人に話したら、今カメラの性能がいいから、
うん、
そんなのいらねえって言われたのよ。
ほう。
多分それと同じ現象なのよ。
うん、
要は、 ラグビーって要は密集したところにカメラが寄るっていうのは、
うん、
アナログ時代のそれじゃないと状況がよくわかんないっていう時代の名残なんだと思う。今はある程度ワイドの絵でもカメラとかテレビの性能がいいからわかるんだよ。
画質が高いからってこと？
そうそうそうそうそう。
うん、
逆にどんだけアップしても、あの、何スクラムとかわかんねえものはどんだけアップしてもわかんねえから。
うん。
でもその昔の画角のまんま歴史を刻んでるってことだと思う。だから、引きの絵でも全然理解できんのにって思う。だって、現場に見に行って見えねえなって思うことなんか一つもねえから。ってことは、ある程度引きの絵でもいいはずなのよ。でも、監修上そうしてるってことだと思う。
ああ、そういうこと。
うん、そこに、だからやってる人たちも疑問を感じてないっていうことなのよ。
なるほど。昔の、アナログ画質の頃の、
そう。
頭でやってるってことですかね。
そう。それだと寄らないと分かんないこともいっぱいあったし。
まあ、細かいとこ見ないです
し。そう。で、そのラグビー自体の進化もしてるから、戦術とかやり方の。
うん。
それについていってない感がものすごいある、今。
ほ
ー。だから、こないだった試合も、これじゃ全然分かんねえな、みたいな感じになっちゃうんだよね。
うん。
うん。未だにです。早く気づいてくれって思うけど。だから、それこそ、まあ、前もちょっと別の番組で喋ったかな。昔はプロ野球のメインカメラって、キャッチャーの後ろだったんだよね。
なあ、俺も思った。うん。江川さんみたいなので、それだったよね。
そう。
野村さんが出て、9分割を、ストライクゾーン9個を開けて、ここに投げるよとか、野村愛みたいなのが出だしてから変わったんだよね。
いや、あれはね、テレビ東京が予算がないからやり始めたのよ。要は、キャッチャーの後ろにカメラ、メインカメラ構えちゃうと、撃たれた時に別のカメラが必要になってくるんじゃん。で、テレビ東京って中継するのに予算がないから、どうしたらカメラの台数減らせるっていうのがスタートなんだって。そうすると、ピッチャーの後ろから撮れば、撃たれてもそのカメラである程度フォローできると。
なるほど。
したらカメラの台数が減らせるよねがスタートなんだって。
そうか。
そう。
バッターと打球と両方カバーできると一
番いい。そうそうそうそうそうそう
そう。
そ
ういうこと。
それで、ああいう画角になってるのよ。だからそれがなかったら未だに後ろからやってる可能性もあるのよね。
それも知りませんでした。
そう、そうなんだと思った。これテレビ東京の関係者が言ってたから間違いないと思う。一番初めにやり出したのはそれなんだって。面白いよねと思いながら。
そうなんですね。
そう。だからそれと似たような状況が生み出せてないからいつまで経ってもあれでやってるってことだと思う。
うん。
だってさ、うん。だってある程度わかるよ。だからそんなにがっつり寄らなくても中寄りぐらいでもう十分認識できるし、テレビの画面自体も家庭で見てるのでっかくなってんのに。
うん、
そんなに、そのスクラム寄っても、寄ってもわかんねえから、
うん、
そう、寄る意味何があんのよって思っちゃうっていう、毎回。
ああ、そうか、画面サイズの大きさもまあ、そうか、昔と変わってない。
全然違うじゃない、ね、
確かに、
ね。なのに、そう、何十年か前の ラグビーの中継の映像を見ても、同じカメラワークなのよ。
ああ、そういうこと
か。そうそうそう。だからもう間違いなくそれで進んできて、何の反省も何の改革もなくやってるだけだな、うん、これっていう感じ。
ああ、そういうこと
か。うん、だから 4K とかになったらよりいらねえよ。よりなんて。
そうっすね。
うん。って思うんだけど、そういう改革は一切されないっていう、その。だからラグビーダメなんだよって思っちゃうっていう感じはあるんだけど。
うん。
うん。
すいませんでした。ネタ帳に、ラグビー日本の内容以上に、
うん、
やっぱカメラの画角とスイッチングにイライラしたと書いてましたが、
うん、
今もイライラしている。
してます。引き続きしてます。
むしろ怒りが増してる。この時よりも待ってる気がします。
そう、もう先週とか絶叫だよ。だって今さ、オールブラックスの、9番、10番っていう、要は司令塔の2人が来てんのよ。日本に。
うんうん、
で、その二人って要はそのプレーのフィールドのこの空いたスペースを見てキックするわけ、
うん。
で、それに対応した他の選手も動いてるはずなんだけど、 そのキックばっかり寄るから何が起こってるか全くわかんないのよ。キックは映るけど、そこなのかお前らって先週絶叫してた。未だにです。
あの、ネット帳変えたんで、ビジちょっとリロードしてもらってもよろしいですか。
はい。なんかリアルタイムで変わってますよ、これ。
あ、まあ、変えました。
はい。
うん。
はい。絶叫、あの、絶賛絶叫中です。
絶叫中で。
はい。
はい、わかりました。
はい。
そして、7月だよね、島のバイカーズ、長野であった
の。うんうん
うん。ということで、お疲れ様でした。
うん。
はい。そして、7月のタロケンさんです。風、喉の腫れ。
うん。
うん。
半年ぶりにまた なっちゃったんだよね。
うん。
ああ、まあ、陰性だったけど多分コロナだった
ら、ね。もう、十中八九そうだろうよっていう。
まあそうですよね。うん。うん、あの、お病さんにもそう認定されたんで、もうあの認めることにしました。
そうそうそうそう。
二回目のコロナですね、
多分、
ね。
うん、そうそうそう。うん、
はい、あ、ビジュもあの、リロードありがとうございました。
はい。
はい、そしてタロケンさん、SIM の見直し。そしてエアタグの蓋が開かない。
うん。
そして、Mac のメールを、自分のメモが読めないんだけど、なんか消しちゃったがありましたよね、確かね。受信する、うん、
メール分類で終わり。ああ、振り分け設定の話ですね。うんうんうん。そうですね。
はい。トラブルが襲いました。そして、お母様のアプローチが壊れたのかと。
うん。
なんだっけ、
うん、
あれなんだっけ、初期化したのかな、うん。まあ、確か初期化したような気がする。それで、戻ったはずです。
はい。というのが7月にございました。うん、そして、鉄を驚いたことが、なんか、超短期間に3つありまして、
うん、
あの、先ほども話題に出た、サッカーの三笘くん。
うん。
が子供の頃、あの、俳優の福岡出身の松重豊さんの隣に。
そうそうそうそうそう。隣人だったっていう。
へ
ぇ、うん。だからすげえ、あの、家族ぐるみの付き合いしてたって言ってたよね。
あの、三笘くんが子供の頃にお母さん、親がいなかったから、
そうそう、の家に来てたって言ってたね。
で、お母さんも帰るまで見てたんだって言って、うん、あの子かっていう松重さんだったんだ、うん、そうです。
まあ、まさにもう世界のトップオブトップに登りつつあるからね。
うん、
すごいことだと思うよ。
三笘くんだったよね、小学校の夢、ワールドカップ出るで、同級生も一緒に田中くんだっけ、なんか。
うんうん。青ね。田中青ね。うん。
っていうのも驚きました。こっちもそうでした。
うん。
はい。そして、幼少期に聞いた、クリスタルキング、あーの、大都会。うん、俺、峠のことだと思ったら、なんかで調べたら、博多のことでした。びっくりしました。
これは、俺がずっと別の番組で紹介してる、福岡くんというローカル番組があるんですけど。
あ、はい。なんか、話題、いらっしゃいます、
はい。はいはい。それに出てきて、はっきり言ってました。
あ、そうなんです
か。あの、髪のチリチリの方の人がね。
あ、
うん。が、もう実際出てきて、こっから見た風景っていうのも言ってた。
あ、そうなの？
うん、間違いないです、これは。
天神？
ね、天神より、
うん、
あれはでもね、中洲が見えてる風景だから。
へぇー。
で、その橋があって、そっから見える風景でひらめいたんだって言ってた。
あー、なんとなくわかるけど。
うん。
はい。
そうだよ。
すみませんでした、僕は。はい。はい、ゲーム会社時代、クリスタルキングのキーボードの今キューレさんとお仕事させてもらってて。
うんうんうん。
はい。
うん。
聞かせてもらってきましたが、うん、まさか博多のことだとは思いませんでした。
そうそうそうそう。熊本かなんかの人なんでしょ、う
ん、ああ、はあ、はい、はい。
って言ってたと思う。で、その博多に初めて、だから出てきて、作った曲だって言ってた。
うん、すみませんでした。
うん。
はい。そして、あと、2年ぐらい前に買った、スイッチャーのエーテムミニのコントローラーソフトが、うん、今まで、イーサネットのケーブル繋がないといけないんだと思ってて、
うん、
設定するときに繋いで、設定し終わったら外して、ネットに繋ごうや
って。あ、1対1で、うん、?1 対1で繋いでってこと、
うん、やってたんですよ。そしたら、
そうなんだ。
なんかで、一回、外すタイミングで、なんか、電話かなくなって、うん、あー、間に合わなかった。と思ったら、あれソフト繋がってるじゃんみたいになって、ケーブルなしでも繋がったっていうことに今までが何だったんだとちょっと驚きました。
うん、同じネットワークにぶら下がってりゃ繋がるから。
繋がるんだね。
繋がります。
なので、後ろを入れ替えてましたかな、はい、失礼しました、うん。ということに驚いた鉄道でした。
はい。
はい、そして、7月1日から電動キックボードが免許不要に。
うん。
あ、
はい、海外ではもう逆にもう禁止になってるんですけれども。
うん。
うん、
日本で使われるようになっております。
それこそこれにクリアしたキックボードが、先週来まして。
お
今乗ってますけど。
うん。
すげえ怖いです。
ああ、怖いでしょ。
怖いです。で、この、時速6キロ以下は歩道で走れるんだけど、びっくりするぐらい遅いです。
あ、そうなの？
だから、キックボードで走れないじゃん、このスピードだぞっていう速度です、6キロって。
走るっていうことじゃないってことですね。
そう、だから、あれがあるじゃない、シニアカーがあるじゃん、ばあちゃんたち乗ってる。もう、あれです、スピードは。だから、それを2輪の縦2輪で乗ると、ふらふらなんすけどっていう。
そうやって帰って怖いね、
怖い怖い怖い。うん、だから、これだったら歩道出て20キロで走るよってなっちゃう。だって、全部切って、普通にキックして走るより遅いからね、6キロ
って。ああ、そうだよね。
すげえ怖いっす。この乗り物。
うん、帰って怖いんですね。
怖い。特に荷物でちょっと買い物行こうみたいな時使うと、荷物持つと特に安定性が悪いから、電動キックボードは。
うん。
ふらふらです。
危ない
です。使い道がすげえ限定されると思います。はい。
ありがとうございます。伝統、生情報でした。はい。そして、スポーツ関係でいきますと、カーリングの藤沢選手がいきなりムキムキでボディビル大会に出た。
ああ、すごかったね。衝撃だったね。
ね。イメージ。白い感じから黒い感じに変わられてびっくりして
た、ね。うん。まあでもその何週間後かに出てきた大会では白かったから、あれ塗ってんだねっていうことが判明したと。
うん。いうこと。オフシーズンの最後だったからそういう形でちょっとやれたっていう、
ね。うんうんうん。そうね。
結構話題になってました。
はい。
はい。そして BJ の愛車、トヨタハイエースが停止ということで。うん
これがね、だから、なんか、今、ダイハツの問題出てんじゃん？
はいはいはい。
この頃からなんかあったんだと思うのよ。
お
で、この後に、先月ぐらいに、トヨタの営業車のプロボックスってあるじゃん。
え、そういうのがあるんですか？
ハッチバックの、車高の低い、普通の車で後ろがニョキってなってる。感じの、昔で言うとツーリングワゴンみたいな形の。まあ、営業車のほとんどはそれだよ。それがね、受注停止になってるっていう話があったのよ。で、今回のダイハツのいろんなあれ見ると、どうもそのプロボックスも該当してるのよ。ってことはなんか、トヨタの中でもなんかこれあったんじゃないのって、この辺からあったんじゃないかなって気がするね。
あ
うん。ハイエースって、バカみたいに売れ線だから、
うん、
少々のことじゃ受注停止にしないと思うんだけど、
うん、
この時になんかあったっていう感じはある気がすんなと、今になって分かったね。うん。先月にプロボックの数の受注がやめたって、もう間違いなくそれだと思う。
うん。
うん。もう営業者って何択ぐらいしかないから、選択できる、あれがね。
うん。
トヨタのプロボックスか、日産も持ってるかな、なんか1台。乗用車タイプではその2台ぐらいしかないのよ、もう。
あ、そうなんだ。
うん。
うん。
だからワンボックスになるとハイエースと、日産側も1個あるけど、感じだから、
うん
まあ、このハイエースぐらいの時に何かあったんじゃないかなって個人的には思ってるけど。
日産の場合はバネットですか？
バネットだね。そうそうそう。
うん、
そうなのよ。だからこの頃からトヨタグループとしてはなんとなくっていう感じがあったんじゃねえかなって気はするけど。
うん。
うん。でも、まあ一時期受注が止まったから新型が出るんじゃないかって話もあったんだよね。
うん
うん。
え、BJ 前回の最後かなんかね、ハイエース次のシーズン買い替えかみたいな話をされてましたが。
うんうん、
うん、ね。ハイエース、うん。大人気なんだそうですけれども。
はい、大人気だし、バカみたいに高いし。
うん、
高い割にはチャッチーし。
うん、そうなの？はい。
うん。だって、新車で買って450万ぐらいすんのよ。
うん。
でもなんか、まるっきり営業車なのよ。 だからこれだったらさって、まあその、普通の趣味で乗ってる人たちは思いがちっていうね。
うん、
ただ圧倒的に壊れないから。
うん、
もう信頼性が半端ないっていうところでその金額出すんだけど。
うん。
うん。って感じだね。はい、まあ、まあ一応ハイエース、今回のダイハツ問題にはハイエースは入ってなさそうだから、まだいいんだけどって感じだね。プロボックスは偉いことだよって思うわ。
うん。
うん
はい。ハイエース、僕もこれの件で調べたら、なんか、テロリストたちも御用達みたいな回答。
ああ、もう、あの、海外でガンガン走ってるからね。
うんうん、
日本で中古の落ちたやつは、
うん。そうですね。
うん。
久しぶりに聞いたなと思ったのが、大学ぐらいで、あの、バンドやってるやつが、バンドか、うん、バンド車。
うん。
うん。
ツアーっていうか、自分たちで車積んで、
うん。
とかいう時に、うん、ハイエースの中古を探すけど、ハイエースの中古が高い。っていう話を、
うん、
依頼久しぶりに聞いたなとちょっと思ってました、
うん。めちゃくちゃ高いからね、うん。さらに高くなってる感じがある。
へ
うん。
はい。ハイエース問題でした。
はい。
はい。セブンイレブンがザルそばにほぐし水を入れるのをやめました。
ああ、
はい。そして楽天、決算また赤字。
そうね、うん。
はい。ネット事業はプラス140億円。
うん。
うん、
世界事業もプラス220億円、
うん、
ここで360億円のプラスがあるんですが、モバイル事業はなんと1338億円の赤字、
うん、
全部ぶっ飛ばすということでございました、
うん
はい、そして8月です、
うん、
ロックオンさんとしては函館のロードレースに
の、まあ、中継ではないんだけどね、ちょっと、まあ、裏方というか、別の部分で、ちょっと函館にね、
ね
行ったという。
はい、はい、りました、うん。そして、島の鈴鹿があったのも8月ですか？
あそうですね。うん、もう、あの、本当地獄のような、スケジュール、
うん。
これを毎年やるのかって考えると、うん、気が重くなる以外何もないっていう。
ここは雨に降られなかったんですね。
ここは大丈夫でした。
うん。
はい。
またと、
うん。
はい、そして、その、函館の時だっけ、
うん家はい、食らいまして。これ間違いなく函館のその審判会議で食らってると。
間違いない。
それは間違いないです。
うん、
はい。
じゃあ、されました。そして、デジタル筒本さんに会っておっぱいだらけになった。
はい。あの、相変わらずおっぱいだらけですね。
まだですか。
Facebook いい加減にしろよって思うけど。
これが VR の現実かという感じがね。
そう、何なんだろうね。その、世の中さ、やれ、ルッキズムだ、外観で、みたいなことを言うくせに、
うん、
あの、ああいうところに上がってくるインスタのさ、あの、なんか、動画とかさ、
うん、
おっぱいばっかじゃんよ、とか思っちゃうよね、なんか。
てか、今思うとメタ事業が、あの、VR 事業が進まないから、そういうところで金稼がないといけなくなるのかな？
うんだろうね。なんか、ほんと、Facebook ひでえことになってんじゃん、お前らってすげえ思うわ。なんか。
考えたら嘘でも VR に未来はあるよ的な CM 作ればいいの、うん、流せばいい。
ね、うん。
じゃなくて、エロで手堅く稼ぐっていうか、
そう
稼がないと穴埋めができないんすって感じが。
そう。インスタの、ほんとあの、ショートのさ、リールだっけなんか、あの動画も、ほんとおっぱいばっか出てくるわ、なんか。
あ、そうなの？
うん。それと Facebook でもすげえ出てくるのが、あの、芸能人の名前とか語った、なんか投資のなんかとか。
は
ぁ。それとかなんか、トヨタが新しい、なんか、その、何金融政策を、みたいな。ほんと全部これ、釣りの詐欺系の広告だろうと思うんだけど。もう止まらないよね。
僕のはその多分全然出てこないですね。
すげえ出てくる、俺。なんだろうって思うぐらい出てくる。
はい。
で、軒並み芸能人の人たちもそれでなんかこう、Facebook 側にこういろいろやってるみたいだね。勝手に使われてその名前でなんか広告が出てくるのよ。
へぇ
論文の厚紙とか。
ほう。
うん、なんか、何人かの芸能人の名前で出てくるの。で、明らかに読むと文面的には同じなのよ。これ明らかにそうだろうっていう。で、その中でもホリエモンとか出てくるのよ。これホリエモンは本当なのかなとか一瞬思っちゃうっていう。
リールみたいな。
うん、ジョーって悩んじゃうみたいな。多分それも全部、あれ釣りなんだけど。
うん。
Facebook めちゃくちゃ多い。
まあ、Facebook の広告は本当に、YouTube の広告の質が上がったことを考えると、Facebook の広告でめちゃ質、むしろ落ちてるよ
ね。落ちてる、すげえ落ちてる。それでよくメタバースだなんだって、本当に。
いいよね、本当ね。
本当にどの口が言うんだよっていうぐらいひどい。
未来潰すじゃんね、それだったらね。うん、はぁ、あ、そうですか。
うん。
うん、投資が BJ の方に出ております。
うん。
そして、タロケンさん、14インチの MacBook Pro 購入？
あ、そうか、8月か。そっかそっか。そうですね。う
ん、あ、合ってますか？合ってますか？
多分合ってると思います。
はい。みんな自分のことを覚えてないんかい？こういうやつは、はい。という、もろくしたものが集まっておりますが、はい。そして、大谷翔平さんが頑張って40本以上のホームランを打つと。この後、ホームラン王になるんだっけ？
そうだよね。
うん。
本当に考えられない時代だよ。
うん。
大谷で、10年1000億？すごいよね。
うん。
笑っちゃうわって思うわ。
本人がホームラン王になって、三笘くんがゴールの真ん中に切り込んでいってという新しい時代を見せてもらいました。
そうそうそうそうそう。まあでもちょっと危機感持たないと、もうこれで間違いなく日本の野球がちょっとやばいことにはなるよね。
うん。
うん。もう向こう行っちゃった方がいいかっていう思考はかなり働くと思うよ。
まあそうでしょうね。
うん。うん、大変だと思います。
うん、
はい。
はい。
日本の野球ですけれども、
うん、
エスコンフィールド、
うん、
BGM のタロケンさんも、あの、入れた時に、レポート、うん、
ね、行きましたね、
動画上げて写真とか、あの、うん、よくさせてもらいました。
うん、
はい、日本ハムさん、札幌ドームを捨てた結果、最下位にはなったんですけど、野球事業の売り上げは 1.8 倍、利益は 3.1 倍に急成長と。
うん、
お
まあ、そうだろうね、と思うわ。
うん、あれは行ってみたくなりますよね。
一回行った方がいいと思う。本当に。
ちゃんと感染、野球やってる状態でね、行きたいですね。
うん、来年も多分行くだろうなって思う。時間があったら、エスコンはやっぱ野球してるところ見たいよなって思う。
そうですね。
うん。
うん、僕も見てみたいと、ビジュアルのなんか、レポートの動画見て思いました。
あの、札幌ドームでもあれなんだよね。札幌ドームが日もさっちも行かなくなって、来年のオープン戦は日ハムさん、札幌ドームでやるらしいから。なんか、芝生のタイミング的に天然芝だから、エスコンが。
うん。
その時期は、まあ、札幌ドームでいいか、みたいなところもあるっぽいよね。
うん。
うん。一応、だから、まあ、そこ育ててくれたところだからっていうのもあるから、
うん。
オープン戦とかは、札幌ドーム使うっていう発表があった。うん。みたいですよ。
はい。ありがとうございます。
はい。
そうしまして、アマゾンプライムが値上げ発表と、2年ぐらい前、別荘が上がるんじゃねえか、上がるんじゃねえかとビビっておりましたが、
うん、
2900円から5900円と、
うん、
高くなくてよかったな、という
感
じだ、うん。はい、そして、ウクライナも続いております。うん、で、ロシアの、プリコジンさんでしたっけ、
うんうんうん。
はい、乗ったジェット機が、
うん、すごいよね。
映画かって感じが。
いや、やっぱロシアって怖えのなって思うよね。マジで。
うん。
ここまですごいと逆に怪しいような、怪しいっていうかね、なんか、そこまで露骨なことをするのかって一瞬疑うのをやめるぐらい、なんか、ですね。
ああ、やっぱするんだって感じだったね、これ。だからこの前の月ぐらいだよね、プルコジンさんがこの反乱じゃないけど、
うんうん、
その一歩手前ぐらいの感じになっていったっていうね、その直後だったからね、
う
ん、
そうですね、
すげえなって思うよ、マジで。
その暗殺するにしても、ここまで露骨に誰でも分かるようにやるっていう、
そうやるんだっていう、その感じね、
すごいですね、
うんうん、
まあ、逆にあれなのか、ロシア国内の保管に対する見せしめ的なところがあるから、
ああ、もう間違いなくあるよ、
ですよね、うん、そういうことですよね、うん、すごいな、やっぱ、
もちろん本当、これは暗殺じゃないよねっていう感じがね、あんじゃないですか。
うん、
はい。そして、あと、福島第一原発の処理水の問題で、認証国がと言っておりますが、私が行ってる博多の魚屋さんには必ず中国人と韓国人の方が大声で喋ってるぐらい。
うん、
こっち来て魚食っとるんちゃうですよ。
うん、
はい。はい。というのが
原因。だから買わなくていいよって思うけどね。
ね、買わなくていいのに、こっちが食べるのにって思います。
そうそうそうそうそうそう。
今年久しぶりにサンマが食べられました。おかげかど
うか。うん。そうなんだよ。はい、うん。
そして、
スターリンクの話題、もうほぼ毎月出ておりますが、イーロンマスクさんがウクライナの激戦地で、スターリンクを遮断して、年580億円払えと要求しがありました。
なるほど。
はい。そして9月です。DJ、これライダーズスーツの
話。ああ、そうね。
アマゾンから紙対応いただいたと。
うん、はい。このサイズが合わないから返品するっていうくだりで、いや、これは返品不可なんですよっていう感じだったから、わざわざカスタマーセンターに電話すると、そこの人が、それなら、返金に応じますと。で、じゃあライドスジャケット送り返そうと思ったら、それは必要ございませんと。そちらで処分してくださいって言われるっていう、その、すげえな、アマゾンっていう感じだったね。はい。
はい。紙対応いただきました。
はい。
BJ バスケのためにダゾーンに入り直しました。
このワールドカップがあったからね。この2ヶ月間ぐらいは入ったっていう。うん、まあ、高えなって感じだったね、
うん。
はい。
はい。そして9月だったんですけれども、東京は、関東は真夏日が続いておりました。
うんうん
うん。あ、連続真夏日が64日と、確かなんか、第2位の記録の倍ぐらい長いんだよね。
うんうんうん。
へぇー。暑かったそうです。
うん。
はい、そしてスポーツ関係でいきますと、ツール・ド・北海道で事故がね、
うん、そうね、選手、若い選手が亡くなったっていう、
うん、
まあまあ、本当にって感じだな、なんか、
うん
うん、ツール・ド・北海道はまあ昔からこれ危ないよねって言ってたんだけど、
あ、そうなんですか、
はい、そうそうそうそうそうそう、その、だから日本でああやって行動でレースするのはもう諦めようよって思うんだけど。要はツールドフランス病みたいなファンたちが、日本でも行動レース、うん、行動レースって言うのよ。でも日本って警察が絶対それってよっぽどのことがないと認めない。だから、沖縄が認められてるって奇跡なのよ。
うん、
北海道なんかは、まあ、無理だよねっていう感じなのよね。
うん。
うん。だから要は箱根駅伝とか見たらわかるけど、2車線しかなくて片側通してその車線の半分っていうか、上り下りのこの対面式の道路の片っぽだけ潰してやるじゃん、箱根も一部区間、
そうですね、
ロードレースでもあれやられるのよ、それで70キロぐらい出るじゃない、こっち側は。無理だよって思うもん、完璧に止めないと、上りも下りも。
まあ、特に中央分離帯とかなければね。
そうそうそうそうそうそう。うん、で、ちょうどそういう場所なのよ。事故が起こったのは、うんうんうん。だからね、なっちゃうんだよって思ったな。まあ、もうできないんじゃないかな。これ、ツールド北海道。
うん。
うん、と思う、
ね。
まあ、考えないとねっていうとこだね。
うん。
うん。
はい、ツールド北海道の話でした。
うん。
はい。サッカー、先ほどもちょっと話題が出ましたが、もう実在感がある、
うん、
ドイツとかにもガンガン勝つという、
うん
はい、
ドイツをコッパみじんにするっていうね、
一回勝ってまぐれじゃなかったっていう感じがすごいですね、
うん、もうここからずっと負けずに来てるもんね、だからすげえなって思う、やっぱり、まあ、サッカーってすげえな、言ってもここまで来たのねってすげえ思ったな。
うん、
うん、それと、でも逆にこう強くなりすぎて、昔からの俺的な視線としてはもう応援しなくていいかなになっちゃうっていう。
あ、
強いから。だから弱いから応援したかったのに。
うん。
強い。だから、なんだよ、そこでパスかよ、ふざけんなよって言いたいのに。そうそうそうそう。それがないから、
うん、
逆にストレスが溜まるっていう。
的確なプレーだとする。
そう。なんで俺の想像しねえプレーばっかじゃねえかってなるから、そのこれも見なくていいかってなってるっていう感じかな今。とても複雑な気持ちですなんか。
ね、
うん。なんだよ柳沢はまた逃げんのかよって言いたいのにその。もう今誰も逃げないから。おじさん黙って見るしかないっていう、その感じ。うん。何にも言えないっすっていう感じ、今。
そうなんですね。
うん。
そうでした。
はい。
はい。じゃあその時代が変わった感でいきますと、Windows のワードパッドアプリがもうなくなるかもしれないよ。
なるほど。
時代なんだそうです、うん。で、時代でいきますと、ドメイン。
うん。
うん。
え、ドコモがドコモ口座 .jp っていうのを取ってたんですか？
え、あ、そうなんだ。
そんな口座関係のサービスをやってたらしいんですが、うん、もうサービスなくなったと。
ああ、そうか、やってたね。ドコモ口座って。はいはいはい。
そういうことか。
うん。
そういうこと起こりますよね、ネットが起こってね、うん、もうなってたし。そうすると、ドコモ口座いいやって手放しちゃうと、
うん、
買おうと思えば買えますよね、ということで、
うんうん、
狙っていらっしゃる方がいらっしゃって、オークションになって402万円で落札と。
へ、
う、
ぇ、んすごいね。
これ、ドコモ、手放しちゃダメだろ、使わなくても。
はい、もうまさにそういうお話が。
そんなのドメインオークションに出されて悪用されてに決まってんじゃん。
ねえ。
ね、これもさっきの暗殺じゃないけど、もう悪いことやりますっていう人が手を挙げてるもんやんっていう感じが、しそうな気がします、
うん、
だってメジャーのこのドメイン維持管理業者からも、ドメインもこれ更新しないからって言ったら、売りませんかみたいなメール来ますからね、
うんうん、
ドメインオークション出しませんかとか、
来るね、
これぐらいのアクセスしたら、これぐらいで落札されたことありませんみたいなので、進めてきますからね、うん、ドメイン維持業者、うん、それ大手は売っちゃダメだろ、使い終わってもって思うけどな、
大手で金融関係の名前でっていうの
そう
です
ね。
こんなん、もう、絶対、詐欺に合うじゃないですか、これで。
うん。
うん。
さあ、もうドコモ、ドット JP は、もうドコモじゃないよってことだけ覚えておきましょう。
うん。
はい。そして、いつも新しい犯罪は福岡から、福岡からまたなんか変なニュースが起こりました。古河市、福岡市と北九州市の間ぐらいの、ちょっと海沿いのところで、
うん、
市街地で真っ昼間に男が約20人下半身を露出していて、逃げたと。
うん、はい、これ結局捕まったんだっけ？捕まってないんだよね。
知りません。はい。
うん、
あまり知りたくもないです。うん、はい、というニュースが起こりました。そして、アップルは、うん、iPhone 15 Pro、
うん、
を発表したのが9月かな。
うん。
うん、
はい。でした。そして10月です。録音さんとしましては、鹿児島国体。
うん。
国体という名前最後の国体。
うん、そうだね。
はい。そして静岡でのマウンテンバイクのレースと。
うん。
うん、でした。
はい。
で、BJ がワウワウ依存症と。
そうね。うん、NBA もやりてくれるようになったから。
はい。
でも結局楽天やめられてないんだよね、その。
あ、そうなんだ。
そう、八村の試合とかね、意外と流れないのよ。週1ぐらいで流れりゃ見るなって思ってたんだけど、うん、2週に1回ぐらいなのよ。
ワウワウでは？
うん。
あ、
そうなるとね、やっぱ、もうしょうがね、楽天入っとこうっていうことで、未だに入ってます。
そうだったんですね、うん。今さっきの話を聞くと、文句が言いたいから楽天に入り、何らかの形で入っていくんじゃないですか、BJ は。そんなことはないんですか？
いや、入っていかないです。
楽天が良くなったら、複雑な気持ちになるんじゃないんですか？
なると思います。
あ、そうなんです。
はい。
しました。はい、そして、イスラエル。私です。イスラエスって書いてある。イスラエル。
うん。
ハマスの問題が。
うん。
起こったのもこの10月でした。
うん。うん、まあ、これもなんか複雑だっていうかさ、
うん、
ウクライナ侵攻であんだけあれしてるんだけど、イスラエルはそういうことにはなんないのね、みたいな。
うん。
やっぱまあ、ダブルスタンダードっちゃダブルスタンダードやな、これって思っちゃう感じはあるな。
まあ、特に、ねえ、和平調停でアメリカが反対しますからね。
そうそうそうそうそうそう、そう。
お前らさって感じ
なんですね。そうそうそう。明らかにそうだし、うん、それにもうすうす気づくよなっていう感じもあるから、
うん、
本当に何なんだろうなっていう感じだよね。
まあそうですね。
うん、
まあ、宗教とかいろんなものにつながってるから、日本人的には感覚的にわかんないけど、全然。
うんうんうん、
まあでも、今時お前らいい加減にしろやって思うけど。
思うよね。
ねえ、
うん、
そうなんですよね。
ちょっとやっぱり、うーんってなっちゃうっていう感じはする。
ですね、
うん。
はい。そして、全銀ネット障害。
うん。
はあはあ、
トラブルがあってましたが、メモリー不足が原因だったんだ
そうです。うん、まあ、この類が止まらないよね、なんか。
多いですね、最近ね。
多い。
ちょっと前のクレジットカードもあったし。
そうそうそうそうそうそう。
うんうんうん、
11月に出てきます。はい。
そうですね、
はい、うん。そして、Google が Pixel 8、新しいシリーズ、今年版を発表いたしました。
うんうん、
はい。そして11月です。ロックオンさんとしては沖縄があったんですよね、雨。
うん。
でした。
うん。
はい。そしてタロケンさんは沖縄から台湾に脱出と。
うん。
うん。
勢い余って遠くに行っちゃった感じがしましたが、うん、そして iPhone 15 Pro Max が届いたということですよね。
うん、あ、そうですね。台湾から帰ってきて受け取りました、無事に、
うん。はい。今、もう使っていらっしゃると。
うん、使ってますよ、ずっと。
うん、はい。iPhone 15に変わったということでした。うん、はい。そして、スターリンク。第3世代のアンテナとルーターが登場。
うん。
自動調整機能は非搭載なんですか？
うん。非搭載というか、まあなんかアンテナの方向はこう、スマホでこう、調整する必要あるんだろうけど、この首振ったりっていうことなく入るようになると。
うん。
いうことなので、ね、うん。ね、今までのやつは、その、アンテナの首が動くから、要は棒立てて足立ててってやんないといけないのが、うん、トンと置くだけで済むっていうことになるようです。まあ、アメリカの一部のユーザーが先行してこれ申し込みできるっていう状態らしいよ。
うん、
だから今、スターリンク安売りしてるのはもう間違いなくこの在庫処分だろうっていう。
うん。
うん、で、新しいルーターと新しいアンテナが出てくるんだろうっていう感じっぽい。うん、
なるほど。
うん。
進化しますね。
うん。
はい。はい。そして、先ほどもお話し出たクレジットカード決済で全国的な障害が起こりました。
うん。
うん。はい。そして、あとこの頃、また話題になってたのが、熊の話題。
うん。
ああ。
すいません。九州なので、九州熊がいないんですよね。熊本県はあるけど。
うん。
うんうんうん。
ね、BJ の山口も結構
まだある。出てる。下関でも出てる。うん、目撃情報が。
うん、うんうん。
全国的にね。
うん。
うん。全国なんですけど、九州は熊の話は出ないもんで、
うん。
ね、鹿とか、イノシシが田んぼ荒らすとか、そういう農業やってる方から聞くんですけど、うん、熊は聞かないもんで、ちょっとピンとこないんですが、うん、まあ、僕が、この熊関係でニュース見たのは、熊への被害、なんていうの、自然愛好家の方らしい方から、熊を保護しろ、と言ってるというのが、やっぱ上がるじゃないですか。
うん。
うん、
あれは日本語と電話が使えるクマが言ってるんじゃないかというネタが一番好きでした。
なるほど。はい、まあでも九州でもなんかちょっと目撃情報があったりするみたいなんだよね。
そしたら関門海峡、人道かな
渡ったのっていう噂があるんだけど、絶対関門海峡は渡れねえと、あんなもの。
ねえ、はい、でしょ、
うん、知ってる人は思うよね。100% あれ渡るってことはないと。
もう。
うん。いや、だから、まあまあ、誰かがこそっと、子熊持って帰ったんじゃねえかっていう説を唱えております。うん、
ああ、なるほどね。うん、
じゃないと、関門海峡渡るはないから、まあ、100% ないと断言できる、あれは。
そうか。
うん、舐めんなと、関門海峡。
意外と九州と本州の狭いところがあるから、近いっていうよりも、だから流れが速くなってしまう、
ね。そうそうそうそうそうそうそ
う。
もう絶対無理だって言って、特にその目撃者ゼロであれ渡りきるなんてありえないからって思うよ。
うん。
うん。そう、だと思います。だからまあ、でも本当全国的にね、なんか熊の被害が本当増えてるから。
ね、だってもう、八王子とか、八王子の普通の住宅街とか出ますから。
うん。
あ、そうですか。
出てますよ。うん、もうだから都内に住ん、東京都内とかに住んでたら、私関係ないじゃ済まないですからね、も
う。うん、
はい、そんな雲の話題が結構話題になっておりました。うん、はい、そして、先ほどもちらっと出ましたが、次世代、大谷翔平くんが MVP 取りました。
うん。
はい、そして、
すげえな、マジで。
うん。もうなんか、ただの選手の一人というよりも、なんか、みんなから憧れられてる選手。うん、
まあ本当にトップオブトップにね、アスリートでもなかなかそこにたどり着けないんだけど、やっぱそこたどり着いたってすげえなっていう、もうただただそれだねっていう感じだね。
飛び出た杭は打たれないけど、飛び出すぎたら打たれない。飛び出た杭は打たれるけど、飛び出すぎたら大丈夫みたいなところにやった感じですね。
うん。それとやっぱなんだろうね、まあ、脳が汚れずに、まあ、やってみせたっつうのがすげえなって思うよ。だってずーっとさ、今のあのでかい体になってるのも、明らかにもう、10年ぐらいのスパンでずーっと筋トレとか積み重ねてるから、あの体になってるわけで。 そう考えると、その期間に、その可能性を無理だって思わなかったんだ、こいつっていう化け物っぷりっつか。そのブチ切れ感がすげえなって思う。やっぱそこをやっぱり評価してやりたいなってすげえ思うね。だって、ほんと常識的な周りは、のっきのみ無理だって言ってたじゃん。それ、でも自分一人だけでもそれ黙々とやり続けたって、すげえことだと思うなって思うわ。
ね。
うん。で、ギャラは後払いでいいっすとか、どこまでなんだよって思っちゃうっていうね。感じだね、こいつは。はい。
はい。そして12月です。沖縄北部に、ジャングリアというテーマパーク。
うんああ、そうなんだよ。発表になってたんだよね。
うんうん。
え、ちょっと、なんか、ビジュアルイメージは、ジュラシックパークですかっていう感じの、ね。
ああ、なんか、そういう、初期のコンセプトはそういうコンセプトだよね。
うん。
ですね。
うん。出てるかわかんないけど、やっぱ、車に乗って、急流から逃げるみたいなアトラクションもか、なんか予定してるみたいなことは言ってますね。
うん。まあ VR になったりとかいろんなことあるんだろうけど。
う
ん、
まあそうですよね、
うん。うん。だから、タルケンポイントのあたりだよね。
まあそうですよ。あの辺の山の中ですよ。
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん。元ゴルフ場があったところっていう、元部半島っていう半島のね、
うん、
途中のポイントなので、そうなると北部にも人いっぱい来るかもなっていう感じもあるよね。
そうなんですよね。
うん。
うん、
困っちゃうんだけどっていう。
まあそうか。
うん。
でもホテル増えるかもしれないですよ。
あ、まあね。
ああ、うん。いや、でも、2025年に開業になったら、2025年のツールド沖縄の時に、恐竜が暴れ出して飛び出てタロケンさん食われるの？
うん。面白いじゃんね、なんか。
最後まで中継撮影してね、タロケンさん。
まあ、そうですね。
いや、でも、この気球っていうのが、すげえ面白いんじゃないかなって思ってるのよ。その、ロードレース中継するのにドローンを上げてきたけど、
うん、
あいつってなんだかんだ言って上げられないことも多いのよね。
うん、
そう考えると、気球ってあるんじゃないかってずっと思ってたのよ。
うん、
要は、あれだと雨降ろうが何しようが上げられるじゃん。撮影はできるから、移動、大きく移動しなくても上から撮影できるだけで、全然ありだよなって思ってたから、本当に佐賀県に、
はい、
そう、気球やってる人に話いけねえかなとか思ってたのよ。へぇー。黒のなんかで開けたら最高じゃない？って思ってたんだよ。だからそういう意味では、この、多分このテーマパークの中で気球開けたら、ある程度高度開けりゃ、映るんじゃねって気もするから。なんかそういうことも視野に入れてえなと思ってます。
まあ、でもその気球ちょっと気になったんで、パパッと調べてみたんですよ。
うん、
したら、なんだ、例えばなんだ、どっかの大学が、まあ、体験みたいな感じで一般の人乗せて気球に上がれますよ。
うん
まあ、で、しかも地上を固定してて、地上を固定してる状態で、上がれますよってやってるんですけど、
うん、
なんだ、もう風速2、3メートルくらいになると中止になったりとか。
ああ、そうなんだ、なるほど。
で、地上に固定、例えばなんだ、地上に固定しなくて移動していいんだったら、
うん、
多少風があってもその風に乗って移動していけばいいんでいいんですけど、
ああ固定してる方がむしろ難しいのか。
そうそう、で相当がっちり固定しなきゃいけないし、ちょっと風に煽られた時にそのなんだでも耐えられるようなぐらいがっちり固定しなきゃいけないし、
そうか、
そうちょっとでも風が強いともうそれに耐えられなくなるから中止みたいな感じになるらしくて、
ああなるほどね。
うん。で、やっぱ、それでやってる時もちゃんと運転手みたいな人が乗ってて、垂直に上がるだけでもやっぱり操縦士はいて、
うんうんうん。
同時に乗れるのは2、3人で、みたいな感じで、なんかやってるらしいんですけど。
う
ん、
なるほど、うん。そうなると沖縄しんどいかもな。風強そうだもんね、あれ。
まあ、風強い時は中止になるでしょ
う、ね。うん。そうするとほとんどが中止っていう、うん、可能性もあるよな。元バンドのあの辺って絶対風強いだろうって思っちゃうもんね。
うん。だからまあ、そこでをね、どこまで、
うん、
現地調査して
クリアするのかってとこだね。
うん、そうですね。
うん。
あ、でもこれもね、熊と一緒って言ったら変なんだけど、うん、なんだ、特にこれ、宣伝した時にヤンバルっていうか名前使っちゃったんですよ、
ね。うん、そうだね。
で、そうするとなんか知らない人たちはヤンバルクイーナとかあの辺がいるなんか沖縄の大自然に何エンタメ施設を作るみたいな勝手に想像して、なんか自然を壊すのって反対して電話してくれる奴らがいまして、
うんうんうん、
いや、何にもね、山の中だよとか思いながら。
そうそうそう。だから厳密にじゃヤンバルという地域ではないんだけど、っていうね。
てか、ヤンバルっていうのが、なんだ、ふわっとしてるだけで、なんとなく何、団子のあたりか、もうちょっと南から北の方は、なんとなくあの辺みたいな、
うんうん、
はっきり定義ないらしいんです
よ。うんうん、だと思う。
そう、だからまあ、それで、勝手にヤンバルって言葉で、勝手な想像した人が、熊、うん、殺さなみたいな感じで、自然を壊さなくて電話してるみたいな。
うんうんうんうん、
まあその辺はなんかしっかり説明してきますとかなんかやってるらしいんですけど、
うん、元半島だから、
うん、そう
ねえ美ら海に近いとこなんだから、うん、そもそもみたいな、
そうそう、だからいやそこに文句つけんだったら美ら海水族館も壊せって思われるかもしれないと思ったんですけど、そっちは行く認めるんだろうお前、こっちも一緒だろうと思うんです
よね、そうそうそうそうそう、
うん、多分沖縄に行ったり行ったことない人たちと言ってるんだと思うん
ですけど、そうそうそうそうだと思うん
だよ、うん、そうそうそうなんですね、うん、まあでも楽しみですね、これ。
うん、楽しみだね。
うん。
はい。ジャングリアというのが2025年に開業されるというのが発表になりました。
はい。
うん。
はい。そして、まあ、先ほど出た大谷くんの契約も発表になったというあたり。うん、あ、はい。そして、Google が AI モデル、ジェミニを発表。
うん、
あ、何、このビジュアルデザインが、私、これ見て、Apple が発表したんだと。なんか Apple っぽくないですか、これ。
うん。うん、確かに。
うん、アップルの新製品だろうと思って、しばらく数値過ごしてしまいました。
うん、
というのが2023年でした。
うん、
それでは、最後、まとめでいきますと、プラネタリウムから、
うん、
今年なんですけれども、私一番驚いたのが、このラスベガスにですね、うん、最新テクノロジーの音楽ライブイベント会場みたいな、うん、スフィアという休憩の、うんうんうん、イベント会場ができたんだそうです。
うん、
ちょっと40秒ぐらい BJ 上の YouTube を再生してもらえますか。YouTube U2 がコケラ落としをしました。
これ再生しちゃうと中あれ止まっちゃうんだよ。
あ、
YouTube 側が あのライブ配信が。
あ、なるほどね。わ、
うん、
かりました。じゃあ埋め込んどきますんで見てください。
うんうん、
超特大スクリーンで、4K画像を 4K 画面に覆われる球体の中、もうまさにさっき言ったちょっとプラネタリウム系っぽいような、
うん、
はい、ここで映像ライブ用の映像を作ってすげえぞという、ここまで体感できたらすごいなという映像で面白いです。
うん、まあやっぱこのなんだろうね、液晶のこの技術が発達しても普通に見てるだけでさ、NHK が今年の頭に去年の暮れかなぐらいに作ってるんだと思うんだけど、
うん、
要はその今までスタジオでセット組んで書き割りで背景とか作ってたのが、うん、全部今この 4K の液晶ビジョンに移り変わってんのよ、うん、でそれで撮影したら全然わかんないの、
うん、
それって普通にもう CM とかで使われてるから今年、
うんうん、
って考えるとその最先端になると当然やっぱこういうことやってくるよねって感じだよね、
うん、
羽生くんの東京ドームのショーだっけ、あれもすごかったもんね、なんか、
うん、
だからこのフィギュアスケートの背景が一面液晶ビジョンになってて、
うん、
要は羽生くんがバーってこう正面真ん中滑ってくるときに、
うん、
そこのビジョンにブワーって何火の鳥の翼みたいなのが出てくるんだよ、うん、それとも見事に融合してるわけ、
うん、
だから舞台技術ってどんどん変わっていくなってすげえ思う、こういうの見ると、まあなるよね、ラスベガスとかだとってすげえ思うわ。
うんですね、
うん。
ある意味少し VR がそういうことができないだろうから、 VR メガネ越しにそういうのを見ないと体験できないことが、実際に背景がそういう 4K 以上の、
うん、
リアルタイムに表示できれば、うん、別に VR メガネなくても生で見えるよねになると、
そうそうそうそう、
若干 VR の市場が 想定された未来が少ししぼむことは起こり得そうだよね。
それはもうアメリカで実証されたのよ。だから、アメリカって VR の技術ができたときに、やっぱりスポーツに初め導入しようとしたのよ。
うん。
でも、結局 VR メガネつけながら誰が見んだよっていう、あんまりブレイクしなかったのよ。
うん。
それで、軒並みアメリカの球場がやり始めたのが、でかいビジョンをつけるっていう。
うん。
のをやり始めて、まあ、それで、エスコンとかさ、ペイペイドームも、うん、もう、めちゃめちゃでかいやつつけ始めるんだけど。
うん。
だからやっぱそっちの方が効果的なんだよねっていう、こういうライブとかね。そういうのは、うん、っていうことだと思う。うん。
まあ、現地に行く場合は、
もちろん。そうそうそうそう。
いいわけで。
そう。
うん。
意味ねえだろ
う。家の中で、録画してるとか、まあ、そのストリーミングでライブでもいいけど、見るんだったら、まあ、それは、VR メガネで見るのはあるかもしれないけど、
うん、
まあ、現地に行ったら、それは直接見た方がいい、ね。
そうそうそうそうそう。っていうことで、もう、方向性としてはもう、そういう使い分けねっていうことになってる一端だと思う、これも。
まあ、そうでしょうね、
うん。うん。正解だと思うね。
うん。
う
ん。うん、ありがとうございます。ということで、プラネタリウムに始まった100年で、今年、100年後にこういう状況に追いついたという13年でした。
うん、
ありがとうございました。
うん、
はい。それでは、大雑把に、訃報だけざざっと言ってもよろしいですか？
うん。
ごめん。スクロールしてもらっていいですか？訃報がね、ごめん。新しい順にちょっと並んでしまったので、下から上にスクロールしてもらっていいですか？
うん。
下まで行ってもらっていいですか？
うん。
今年の頭。
うん。
いきますと、その一番下の方お願いします。
うん、
はい、ジェフ・ベックさん。
うん。
はい、訃報ね、ジェフ・ベックさん、うん。前回もちょっとお話しさせていただきました、高橋幸さん。
うん。
そしても名前知ってる、メイ・ウェザーさん。
うん。
うん、
これは、だから、みんなが知ってるメイ・ウェザーじゃないんだよね。おじさんなんだよね。
あ、そうなのね。
そうそうそうそうそうそう。フロイド・メイウェザーは生きてます、全然。
うん、
アホみたいな、その、ナスカー天津戦みたいな。金もらったら俺は何でもやるよっていう。ビジネス街道まっしぐらです、フロイドは。
あ、ごめん、フロイドのおじって自分でも書いてるね。
うん、これはおじさんです。
すいません、失礼しました。はい、ちょっとしんみりしてしまってました。
はい、
知らない。
はい、
そうだった。
フロイドはもう元気バリバリです、まだ。まだ稼ぐ気満々です、こいつ。
失礼しました。
はい。
はい。そして、僕が最初に会った芸能人、シナロケの鮎川誠さん。
まあね、これはまあ、博多、九州圏内にね、こう、あれを持つ人は、やっぱちょっと悲しいニュースだよねっていう。うん、まあ、椎名さんもね、亡くなっちゃったしっていう。
はい、おっしゃる。はい。そして、昔から有名なバート・バカラックさん。
あ、はいはい。
はい。そして、タラちゃんの声の声優さん。
うん。
ああ。
うん。
なんて読むんだっけ、
うん、
わからない。
わかんない。
うん、
ずっとテロップで見てた方で、すみません、今調べます。すみませんでした。
うん、
さすが高子様。
ああ、ほうほう。
さすがなんだ。
ほんとね。ずっとエンディングのテロップで、尊い家っていうのはずっと見てたんですけど、すみません。声に出したことがなかった。さすが高子様。87歳、
生
まれました。
うん
そして、タロケンさんのお母様の再婚相手の方がお亡くなり
ました。あ、まあそうですね。
うん。
させていただきました。はい。そして、漫画家の松本零士さん。
うん。
そして、
翔平ね。
うん。ゲスト。
うん。
ね。まだ お若いイメージがありましたが。
そうだね。
はい。そして、幸福の科学の大川隆法さん。
うん。
ああ、
はい。そして、鉄人の陳健一さん。
あ、そうだね。陳さんも若かったよな。
うん。和の鉄人の道場六三郎さんの方が お年上、
ね。もう全然上だったよね。
うん。もう陳健一さんの息子さん、子供さんがね、代替わりしてやってらっしゃる。
そう、やってる。四川飯店はね。
ねえ。
うん。
陳健一さん。そして、ミスター AOR、ボビー・コールドウェルさん。
ああ、ボビー・コールドウェルね。
はい。あと IT 系だと、ムーアの法則のゴードン・ムーア。
あ、はいはいはい。
ああ。
はい。そして、まあ、このも取り上げさせてもらいました。坂本龍一さん。
うん、そうだね。
そして、ムツゴロウさん。
ああ、そうか。ムツゴロウさんもか、今年。
ムツゴロウさん死なないんじゃないかなと、なんとなく思ってましたが。なかったんだね。はい。
うん、
はい。そして、できるかなののっぽさん。
うん。
ああ。
はい。そして、野球、もう僕は知ってる時から伝説だった中西太さん。
この人ってあれなんだよね。本当に、この人に打撃を教わったって人、ものすごく多いのよ。
ね、もう世代を、リーグを超えてね。
うん、だから、本当に最近の選手でも中西さんに教えてもらってる人っているんだよね。そのくらいもう、だからプロのプライベートコーチみたいな、役割をずっとやってたみたいで、俺らも、現役時代の姿知らないんだけど、それこそこの野球の YouTube 系で本当によく出てくるのよ。中西さんにバッティング習ったって。それこそ。
山内さんかっていう話でね。
そう、全然イメージ違うけど、ヤクルトの宮本もそうだって言ってたね。
ね。
だから、中西太ってその、ね、パワーヒッターなのかって思うけど、ああやってコツコツ当てるタイプのバッターにも、すげえ適切な指導だったって言ってたよな、宮本も。だから、ああ、やっぱこういう人いるんだって思ったね。
ね、それでまた宮本さんにもまだ若い世代も教えてたりしてるんだ
ね。そうそうそうそうそう、すごいよねと思って、
うん。すごい選手ですごいコーチなんだけど、監督としては、
うん。
江本さんが辞めたベンチがアホだからやってられんは中西太さんなんだよね。
ああ、そうだね、そうだね。
監督でリーダーで決断するって感じには向いてなかった。みたいなね、
うん、うん、そうそうそうそう。だからコーチとしては素晴らしかったんだねっていうことなんだろうね。
ね、やっぱムキムキなんだね、それだけすごい人、
うんうん。
はい、という中西さんでした。うん、そして、ロックンロールの女王、ティナ・ターナーさん。
う
ん、
そうだね、ティナ・ターナー好きだったな、80年代は。この、なんだろうね、旦那がひでえやつで、キャバレーで土砂回りして這い上がってくるんだよね。その70年代か60年代の後半で一回すげえ売れてんだよね。アイク&ティナ・ターナーっていうので。で、このアイクっていうのがろくでもない旦那で。で、借金大量に背負って死ぬのよ。で、その借金返すのにキャバレーで土砂回りしながらずっと歌ってて80年代にカムバックしてくんの。その時に俺ら聞いてんのよ。だからほんと顔すげえブサイクンなんだけど、超かっこいいのよ。その、服とか。だからすげえ好きだったんだよな、ティナ・ターナーって俺。うん、それこそ、We Are the World とかには入ってますよね、ティナ・ターナー。
ああ、そうか、
そう、あの時代に、ある種、こう、ピーク迎えてたから。第2の。
あの頃から大御所だった、
ね。大御所だった。うん、そうなのよって思うね。
はい。また BGM も好きそうな上岡龍太郎さん。
いや、まあ本当に残念でならないね。
そうですね。
うん、やっぱこの人の引き際も含めて、当時の番組のその企画のとんがり方とか、やっぱすげえ人なくしたなーってすげえ思うね。
そうです、
ね。うん。この人はすごかったと思う、本当に。
うん、
うん、残念だよなーって感じだな。
ねえ、うん、分かったと思います。はい。そして、作家の森村誠一さん、
うん、
コブラの作者の寺澤武一さんでよろしかったんだ
っ
け。うんうんうん、58歳ですよ、この方ね。
そうか、寺澤さんって思ったより若いのな。
うん、僕もっと上かっていうか、
うん、俺もそう思った。これ切る。もうまだ68だったんだって思ったね。
結構早くから、マック使う作家で、よくマックものの時出ていらっしゃい
ますね。うん、うん、うん。もういち早く漫画をね、デジタル化したっていう人の一人だよね、う
ん。で、なんかこう、作風とも合ってるじゃないですか、うん、なんか。ね、ちょっと未来的な感じ
で。そうなのよ、そうなのよ。
ね。
うん。
で、本当にもう、この方も僕、お顔をあんまり出る方じゃなかったから、存じない分だけ勝手に大御所感を持ってたので、江本68っていう、この方の場合は思いました。
うん。
うん。
そして谷村新司さん。
ああ、そうだね。
アリス聞いてましたかな、
うん、アリスというよりも、俺はやっぱりラジオ番組だね。
ああ、
この、 ックで鶴光と匹敵するぐらい下ネタバンバンのラジオ番組やってたからね。
しいね。
うん、俺はもうそっちの印象が強い。だからあの、バンバヒロフーミと、
うん、
二人でビニボンかなんかのコレクトだったんだよね。
ね。
その話ばっかりしてたよ、谷村さん。
らしいね。
うん。大好きだったな。セイヤングだっけ、番組。
うん。
聞いてた、俺。
だから多分そのラジオの1コーナーから本になったやつ、好きで何冊か買って読んでましたね、僕。
あ、そうか。
ええ、なんだっけな、うん、なんか、うん。なんか覚えてないけど、多分実家に帰ったらまだあるんじゃないかな、あの本。
うん。
うん。
はい。私はちょっとその、逆でエロにぶつかって、びっくりしてしまいました。
うん、そうか。
はい。情報がなかったからね。うん、はい。そして、財津一郎さん。
そうだね。ほんとこれもね、本当に偉大なコメディアンっていうね。
うん。
特にやっぱ昭和の流れ組んだ、この財津さんとかさ、ケイシー高峰とか。
ああ、はいはい。
あの辺の芸人って好きなんだよな、俺っていう感じがあったから、ほんとこれも残念だなって思う。
うん。
うん。
はい。で、その世代近い方だと、犬塚弘さん？
ああ、そうだね。クレイジーキャッツのね、犬塚さんだね。
した。
うん。
そして、大相撲朝潮。
ああ、朝潮ね。そうだよね。朝潮も、それで言って、寺尾もだってなっちゃうよね。
そうですね。
だから、高野花がいる頃の、本当に輝かしい、この、ね、相撲ブームの時代の、名力士の一人だよね。
そうですね。
うん。
そして音楽系で行くと、僕はやっぱ菅さんもちょっとびっくりしましたね。ちょっとその時
の。そうだね。
はい。うん、そして、島崎敏郎さん。
ああ、そうだね。アダモちゃんだよね。
うん、
はい。
だから芸人はやっぱポコってし、まあやっぱ芸人ポコって死ぬ方がいいのかな。
ね。
うん。
ポコって行かれるとびっくりする感じ、ね。
びっくりする。
ちょっと他の、うん、もちろん、どの方もびっくりするんだけど、そういう、笑わせる方の場合がね、なんか、裏の、まあ、当然ですけど、生活があったんだろうな、っていうと、
うん、
せざるをね、思いっきり感じさせる、
うん。そうだね。
まあでも本当僕、ね、自分、僕ら見てた方の側がすると、本当に前世紀の記憶しか残ってないぐらいな感じの、になってるから、逆に本当にショックですよね。頭の中ではあの、アダモちゃんをやってたりとか、あの、ね、絵面が浮かんでくるから、そんな、そうか、そんなことになってたんかっていう、ショックでかいですよね、やっぱね。
そうだね。
うん、
まあ、心不全だからね、本当に、あの、ポクッといったのが、まあ、どうなのかわかんないけどねっていう、ダチョウのリュウちゃんみたいなのもね、って思うしね。
まあね。
うん。なんか、って感じだな、本当に。
うん。
うん、
はい。そして、まあ、最後にします。はい。創価学会名誉会長の池田大作さんが。
うん。
うん。
まあ、これはもう前からちょっと言われてたっちゃ言われてたね。
うん。
ね。うん。まあ、あの、あんまり表に出てこないし、まあ、年も年だしね。
うん。
だから、まあまあまあ、これはまあそうだろうね、っていう感じかな。
うん。逆に、もういつまでも生きてることにされるのかなとか
って思って。うん、逆にね。
ええ、うん。言うんだみたいな感じが。
うん。うん、そうだね。
はい。という、2023年、お亡くなりでした。
あとは、あれだよね。最近で言うと、やっぱ、爆竹のこの桜井さん。
うん。
が亡くなったって聞いて、すげえね、ショック受けたって、いろんなロックバンドの人たちが言ってさ、その後 V とかが流れるんだけど、うん、俺びっくりするぐらい一曲も知らなかったなと思って。爆竹って名前は知ってるけど、曲、俺全然聴いて育ってないんだって思ったね、なんか。
あ、言われてや、僕もそうだな。
うん。
名前よく見かけるけど、
曲そう、で曲すげえ流れるんだけど、どれも、うん、顔もわかんなかった、うん、俺。
本当、顔は、うん、ごめんなさい、僕もちょっと、はい、ミートです。
全然わかんなかったわ、うん、と思って。
確かに。
ちょっとびっくりしたな。そこまで爆竹と触れ合ってなかったんだ、俺、っていう、その、感じ。
やってそうだけどね、美人ね。うん、
それと、あとなんだっけ、あの、スラムダンクのテーマソング歌った。
うん。
なんだっけ、名前忘れてた。あの人も亡くなったじゃん。
うん、
オープニング曲歌った。
うん、
元ミシェルガンエレファントか。
ああ、はいはいはいはいはい。
あれもピンとこなかったね。だからミシェルガンエレファントは知ってるんだけど、やっぱり曲は知らないのよ、と思いながら。だから、いまいち影響を受けないっていうか。まあ、ファンの人たちはすげえ落ち込みようだろうね。まあ、特にこの、桜井さんはステージで亡くなったんでしょ？
そう、コンサート中に亡くなった。
そうそうそう、あの、コンサート中にふらついて、1曲か2曲歌ったんだけど、耐えられなくなって、っていうことらしいのよね。だから、まあこれも、だからある意味、まあこういう言い方もあれだけど、本望だったっちゃ本望だったかもしんねえしなっていう、すごい複雑な気持ちにはなったなっていう。
僕もそっち側の気持ちの強
かった
。あっただろうなと勝手にそっち側のが比率が高いぐらいに思ってました。
そうね。だからファンクラブに向けてのライブかなんかでっていうことみたいね。
あ、そうなんですよね。
うん。いやーって思うよね、なんか。
ビジがさっき言われたミシェルガンエレファントの千葉雄介さん。
あ、そう、千葉雄介。で、スラムダンクのオープニング曲は、あの、何段か覚えてるのよ。あ、バースデーか、今のバンド。
へぇ。
で、あの、でも、あの、スラムダンクといえばエンディング曲の方がクローズアップされてて、
うん、
ちょっと、バースデーかわいそうだなとは思ってたのよ。でも多分あれが最大のヒットになったんじゃないのか。
うん、
あ、でもミシェルガンの時に、いやでもミシェルガンってそんなにバカ売りしたバンドでもないしねっていう。
うん、
伝説のバンドではあるけど商業的にはそうでもなかったんじゃないのって気もするから。
まあそうですね。この曲がっていうニュースを見かけた記憶がないですね。
うん。だよね、うん。で、それ聞いてもピンとこない人の方が多いだろうなっていう。でも、すげえいいバンドではあったのは知ってるんだけどっていう。
そう。名前は見るけど、本当に。
そうなんだよね。
って感じ。
うん。だからやっぱでも、そういう、まあでも、その、ロックンローラーとしてね、
うん、
その、散り際は何が正しいんだろうってやっぱちょっと思っちゃうっていう感じもするかな。
うん。
ある意味 A ちゃんみたいになってもかっこいいじゃんとも思うし、
うん、
A ちゃんでも80近いんじゃないの。
そうか、うん、
それでもあの感じだから矢沢じゃんまだ、
うん、
それすげえなこいつって思うんだけどでも74なんだ A ちゃん。あれですげえな、うん、矢沢永吉、
うん、
当分死にそうにねえなって思っちゃうんだけどでもまあそうだよねっていう、その晩節怪我してみたいなこともロックバンドの人たちってよくあることだから、
うん、
まあ難しいよなっていうニュースだなこの辺ってって思うわ、
うん、
まあコメディアもそうだよねやっぱ、
うん、
うん、ってすげえ思うな、
うん、
うん、まあなんかその、うん、もう本当に昭和のこの財津さんとかさ、谷村さんとかさ、このあれもか、うん、大橋純子さんもそうだけどさ、
うん、
やっぱ昭和の残り香がどんどん消えていっちゃうな、みたいな感じすげえあんな、うん、なんか。
まあそうですね。
うん。
うん。うん、あとコメント欄で書かれてるけど、その、あの、プロレスラーの木戸治。
ああ、木戸治もね。
ね、この間。
そうだね、亡くなってたもんね。
うん。
そうだよね。
まあ、世代的にはそうなってくる、
ね、そうなってくるよねとか思っちゃうよね。
うん。
うーんって感じだよ。まあでもなんか最近音楽に関して言うと TikTok とかでなんかこの再評価されてるんでしょ。
うん。
このシティポップとかね、その辺が。
ああ、
はいはい。
だから大橋純子さんとかもなんか。でもなんか若造たちが知った風な顔するのもなんかムカつくんだよなと思って。ジジイとしては。てめえら何が分かってんだよって、すげえ思うけど。まあでもなーっていうね、その昭和の残り画感がなくなっちゃうのすげえ残念だなーっていう、
うん。
そう、この北別府もね。
まあ、増えることはないんだけどね。
そう。
同じぐらい、自分でこういう訃報をまとめててあれだけど、同じぐらい未来を作る若者が生まれてきてはいるはずなんだけど、
うん、
まだ1歳、2歳、3歳じゃ、そうは結果も出ないから、
うん、
私たちからすると知ってる人が亡くなった方のイメージが強いよね、と、うん。そこはバランスを取らなきゃと思いつつ、やっぱり、ね、やっぱちょっと1年の最後ぐらいちょっと思い出させていただいて。
そうだね。うんうん、と思うな。だからまあまあ本当に、ちょっとね、残念だなという感じが、すげえあるけどっていう、うん、人も多いかな、
はい。
うん。
うん。ちょっとね、今年最後、他の、今年何周年とか、出来事に関しては、うん、ウィキペディアの2023年のとかを見るんですけど、
うん、
最後、訃報をまとめようと思って、2023年の訃報を見たらね、なんか、去年よりもすっげえ数が多くて、スクロールしてもまだ1月15日みたいな感じになったから、
ああ、そうなんだ。
はい。そっちから拾うのはやめて、全部自分がメモした分だけにしたんです。
うん、うん。
ぐらいなんか亡くなった方が多くなることはないはずなんだけど、すっげえ量があってですね、すごかったですよ。
うん。
はい。
まあ、ちょっと多かったかなって思うな、本当に。特に音楽関係多かったなっていう印象が、本当に。うん、俺はちょっとするかな。
うん。
うん。いやーと思うよ、マジで。
はい。
うん。
まあ、そんなね、2023年。
うん。
でございましたね、
う
ん。
はい。ありがとうございました。2023年の総集編、お届けさせていただきました。ありがとうございました。
そうね。だからまあ、でもなんだろうね、今年だから、その冒頭にも言ったけど、日本のこの、なんだろうね、この、ほったらかしにしてたこの黒い部分が出つつあるから、これでなんか、すっきりと清算してくれるといいな、とかと思うね。
まあそうですね。
うん。まあジャニーズ問題もそうだし、宝塚もそうだし。
うん。
よかった、宝塚ってろくな奴らじゃねえって、この、クリラジでずーっと言ってたから、俺は。あんなもんは大嫌いだって言ってたから、ほら見ろって言いたいっていう。だって考えていいならわかるじゃん。ミュージカルとかお芝居ってさ、どこまで行ってもその普遍的な恋愛を描いたりっていうのがさ、メインのテーマになるのに、交際禁止ってお前ら何を教えんだよってすげえ思うのよ。それ管理したいだけの話じゃんよっていう。だから宝塚出身でも後に女優として大成するって、打率としてはすげえ低いっていう印象があるのよ。
まあね、
中には黒木か、黒木さんとか、
うん、
いるよ、大地さんとか、
うん。
でも、打率としてはすげえ悪いじゃんよっていう。それをなんか赤目立てまつる感じも大嫌いだよって思ってたな、俺は。
黒木瞳でいいみたいよ。
ああ、いいのか。黒木瞳だね。顔は違う方だね。
違う、はい、初代の。
そうだね。
はい、
でも、もう本当にそうじゃん。それ分からないのかなと思って。そんなあの時期に恋愛とかしまくんねえと、まともな演技なんかできるわけねえよって思っちゃうんだけど。うすら寒いなんか舞台ネームなんか決めて、どんなセンスなんだよってずーっと言い続けたから、俺。こう20年間。宝塚大嫌いだっていうの。よかったと思ってますけど。
目覚めちゃったわけだよね。
うん。でも、まあ、それも含めて、で、そのビッグモーターもね。まあ、自伝、ビッグモーターも山口県の企業で、州なんかなんかでできて、今のビッグモーターのベースになってるこの、うん、なんていうの？道路の横にある大規模店舗。
うん。
これ多分下関って多分かなり初期の頃からあんのよ。だから俺が学生時代からビッグモーターってあったのよ。で、今だからあれだけど、ろくな、その噂はなかったのよ。で、特に俺は、ここで喋ってたドクター K とか、車業界に入ったやつら多いから、聞くとやめとけってみんな言ってたのよ、昔から。
そうなんだ。
でも、いや、とはいえさ、と思いながら、でも買うときには何回か行って、見積もり取ったりもしてたんだけど、結局俺は買うチャンスはなかったんだけど、
うん、
でもこうなると、わ、やっぱ、あいつら言ってたの本当なんだっていう。 昔からその噂は絶えなかったよ。だからまあ、薄々みたいな感じは主要的市民に持ってんじゃないかな。うん、あの、他で買っていいから、あっこだけはやめとけってほとんど言われてた、俺。でも、在庫とかすげえあるからいいじゃんよ、つって、見には行くんだけど、まあ、決めてはなかったんだけどね。うん、でも昔からあるのはあったんだよ。で、まあ、要はそれに、まあ、見て見ぬふりをしてっていう言い方もおかしいけど、政治家のパーティーも、そんなもんだろってみんな薄々気づいてたじゃんと思うじゃん、やっぱ。
まあ、そうですね。
うん。だからやっぱそういうのが明るみに出たっていうことは、それでリセットになるといいかなとは思うよね。
うん。
うん。
まあそうですね。
うん。ジャニーズさんたちも。
うん。
まあ大変そうだけどね。
うん。
うん、でも本当にあの、ジャニーズさんたちは本当あの今まで出会ったジャニーズさんのための本当にいい子たちばっかなのよね。
うん
うん、だから必ずなんかこうね、あの、また元に戻ってくれるだろうなって思うし、で、やっぱあんたらがしっかりしないと、やっぱその、韓国のなんか色の白い口紅塗った兄ちゃんたちがこう、幅利かせる世の中は俺、嫌なんだよって思いながら。何なんだよ、この感じってすげえ思うんだよな。ジャニーズが頑張んないからこんなことになっちゃうだろってすげえ思うから。あの、頑張ってもらいたいです、俺は。って思うな。だって、ほんとあの、まあ、これも激変したけどさ、平気でグラミー賞のオープニングアクトを韓国のアイドルがやるからね。だからやっぱり日本のエンターテインメントって随分遅れたんだなっていうことを実感するここ10年ぐらいだったし。で、明らかにそこに乗り遅れたのが、まあ、ジャニーズだったと思うから。そういう意味では、ジャニーさんとかさ、メリーさんが亡くなって、新しい形で、その、そういう人たちが世界向けてなんかやっていくっていうチャレンジやってくれや、ってすげえ思っちゃうな、俺。うん。あ、色白いの気持ち悪いんだよ、俺。って思います、なんか。
はい。
だからそういう意味ではリセットでね、2024年がなんか、その、新しい次のなんかこう、チェンジになってくれるといいなとは思うね。これを機に。
うん。そうですね。
うん。
うん。
まあ本当ダイハツもしっかりしてくれよって思うし。まあでももうダイハツは潰しちゃわないとダメかなって思うよね、なんか。被害がでかすぎんだろ、これって思っちゃうじゃん、なんか。
まあ、ちょっとそうですね。
うん。で、もう20年近くやってたっつうんでしょ、これ。
うん。
回収もできないしね、もう。
まあそうですね。
やっちゃうとトヨタが一気に揺らいちゃう感じになるから。
うん。
これ大変だと、まあ、お金少なかれ、これがものづくり日本の現状なのねって思わざる得ないみたいな感じはするよね。
うん。
うん。いやーと思うな。お願いしますよって感じだな。だから来年はまあ、もうちょっとなんかこう、これがリセットされて新しいのが出てきたな、みたいな感じになってくれるといいなとは思うね。
うん。
うん。
まあなんで、まあなんだかんだ言っても日本ってなんだ、車産業というかね、車メーカーがなんかこう、やっぱいろんなところで影響を持ってて、
うん、
それの、だからなんだろうな、うん。まあ高速道路がバンバンこうあっちに伸びていくのも、
うん、
なんだかんだ言って、日本の経済の一部は車産業で支えられてる的なところが多分あって。
うん、相当あるよ、だって。
うん、思っているわけですけど。うんうん、で、来年のそのね、2024年問題で今、運転手が少なくて、バスどころかタクシーもないし、資本鉄道の運転手もないし、うん、あとはなんだ、今なんか、釧路空港とかなんとかだと、空港バスに下手したら積み残しが出るみたいなことになってるし、
うんうんうん、
それだけじゃなくて、熊本空港自体のあの、なんだ、保安検査の職員の処理能力も足りないみたいなことになってるらしくて、北海道あっちこっちでオーバーツーリングになってるんですけど、
うん。
うん、でも北海道ってやっぱなんだ、あれなんですよね。その、モータリゼーションの時に、ま、みんな車持っちゃって、まあ、当然、冬なんか特に車ないと外に出れないだろうから、
うん、
当たり前になるんですけど、もう北海道の人からすると、例えばなんだ、釧路から札幌に出るにしても、車か高速バスか飛行機で選択肢で、鉄道選択肢に入られないんですよ、
ね、うんうんうん
うん。うん。まあ、だから当然まあ、鉄道が、JR 北海道は大変なのに、うん、当然なんですけど、
うん、
だからその辺も含めて、その 車社会と、まあ、バスと、あと公共交通のバランスを今、あっちこっち日本各地で、なんとかしなきゃって言って、まあ、自動運転 やってみたらいろんなことやってるんですけど、うん、その辺も含めてちょっと変わってほしいよなっていう。
そう思うね。だから、あの、うん、なんだろうね、その、うん、まあ、ちょっと年末になって、あ、これ面白いことになるかなと思ったのがさ、原チャリが125まで扱いになる可能性があるっていう。多分なるんだけど、あの、要はさ、その、今から自動運転にしても何にしてもさ、道路行政に手突っ込まないと無理だと思うのよ。要は、道路も、あの、車の機能の一部であるって考え方はできないと、自動運転なんか絶対できないって思うのよ。そうなると、絶対にそうした方がいいし、で、ようやく、そこにこれ気づけ始めてっかっていう雰囲気もちょっとあるから。だからそうなってくれるといいなとは思うよね。でも、本当なんか、まあそうだよね。これ、本当日本のいろんなダメージ受ける可能性、これ、ダイハツの問題すげえあんぞって思うけど。でもなんか、そういうやっぱ転換をしちゃわないともう、待ったなしだからねって感じはするよね。
まあそうなん
です
ね。
そうなんだよ。
まあそう。だから、あの、高速道路を作るのもいいけど、あの、なんだ、その、大体その、どこもそうなんですけど、高速道路ができるとそこのローカル線が死ぬっていう、もう、あの、何百万回繰り返したりするんですけど、日本全国で。その辺をいい加減、あの、なんだ、道路、高速道路とか道路整備するのもいいけど、あの、鉄道も維持するとか、バスも維持するとか、なんか、あの、ちゃんと、あの、俯瞰して考えろやってい
う、
ことをやんないと、あの、いくら高速道路を作っても、あの、運転する人がいなくなるよっていうね。
そうそうそうそうそう。
うん。その辺を変えていかなきゃダメだよ、ダメなんだと思うんですけどね。
うん。
うん。そう。
そうなんだ
よね。北海道じゃ今、なんだ、結構特になんだ、あの、北海道庁、北海道知事が、あの、なんだ、ほら、新幹線できるのに合わせて、くっちゃんのあのあたりのローカル線を廃止するっていう話になってるんですけど、あそこの時にその廃止するのの交渉として、あの、北海道と地元の自治体が話し合った時、北海道が、道が、あの、責任を持って、あの、代替バスを用意するって言ったんですけど、その後にその、なんだ、あの、結局でも何、自分とこの路線、今の路線さえ維持できないのに、そんなの無理っすって言って、周りのバス会社から全部断られてて、どうすんだみたいなことになってて、で、最終的にその辺も考えると、その、なんだ、あの、で、まあ、バスの運転手もいないし、まあ、でも車が運転できない人もどんどん増えていくし、で、高校生とかは当然、まあ、公共交通機関がないと通勤、通学できないし、みたいなことを考えると、あの、北海道ぐらいはさすがにもういい加減、そのなんだ、あの、高速道路だけあの優先して作るんじゃなくって、その辺はあの、鉄道とか公共交通機関も合わせて考えなきゃいけないんじゃないかっていうのが、地元の新聞社が書き始めたという、なんかどっかの人が行ったりとか、やり始めたんで、あの、北海道がちょっと一歩先に参ってるかなって感じなんですけど、それがあの、日本全体に広がって、国全体に広がっていかないと、今後成り立たないよって感じなんですよね。
そうだね。だから本当なんかその辺うまいことを考えるために、根本的なところに手入れていかないと、で、それにはやっぱこんだけ遅くなっちゃったから、国民的な苦痛もすげえ負担しないといけないってことも含めて、考えていかないといけないんじゃないかなっていう気はするけどね、なんか。
もう、ね、だから昔作った法律の立て付けのまんまでは無理なところがいっぱいあるから、もう、
そうそうそう。
どんどん改正していかないと、
時代に合わ
せていかないといけない
ですよね。そう思うね。
だと思いますよ。
と思う。で、だから本当自動運転とかなんとかっていうならもう、あの、交通ルールをさ、国際基準にしちゃうぐらいのアプローチいるんだよとかと思っちゃうけどね。
うん。
あ、なんだっけ、なんとか競技に批准してないんでしょ、日本は。
あ、そうなんですか？
そうそうそうそうそう。だからアメリカとかヨーロッパとかも、標識全部同じなんだよ、基本は。日本は別なのよ。だから混乱が起きていくのよね。で、結局さ、その自動運転も独自の技術が必要になってくるんじゃん。独自の映像判断とか。で、それ作ったからといって世界で勝負はできないっていう状態になっちゃうのよ。それも10年前ぐらいから見る人はずっと言ってるよ、なんか。
まあ、それはさすがにあの、 土地の広さとかっていう問題があるから、単純に同じにしたらいいっていう問題じゃない
んだけど。いや、でもその、うん、要は標識の種類とか。
まあ、それはね、増えるってのはあるでしょ
う、
ね。
だろ、うん、だから、要は、あの、こんだけインバウンドとか言うくせにって思うじゃん。
うん、
で、レンタカーで沖縄で事故が多いとか、北海道で事故が多いって、まあ、当たり前だよっていうことらしいよ。
そこはどうかなと思うけど。
うん。
うん、
だから、その、
それでもありと思うけどね。
そう、標識とか、だから、この、道路交通に関する考え方が本当に違うんだって。あ、そうなのか、と思って。だから、あの、それは事故起こりやすいよっていう。だから結局、道路交通もあやふやなところが多すぎるのよ、なんか。そう、だからそれしないから、あの、自動運行でやりづらくなっていくんだよね。日本すげえ難しいと思うよ。
まあ難しいですよ
ね。うん。だからそれも含めて、車の機能の一部だって考えるマインドセットがないと難しいんだと思うね、もう。
うん。
うん。っていう時代になりつつあるから。まあまあ、俺はもう、まあ、とは言っても俺はもう、あの、何？選挙には行かないから、あの、天井人みたいなつもりで見てるけど、もう、コミットすることはないから、俺は。と思いますよ。まあ、本当あの、なんか海出し切って、新しい感じになってもらいたいなっていうのは思うね。
うん。そうですね、
これを機に。
うん。
はい。
じゃあ、今回はそんなとこですか？
そうね。だから、はい、次が、だから、年明けになるんだよな。
そうですね。次が、6日か。
6か。うん、6だね。
6の土曜日ですね。
うん。
そうですね。はい。ということで、まぁ、あ、ちょっとね、2週間後になりますけども。
はい。
はい。ということで、まぁ、あ、ね、2023年お届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのは、タロケンと、
鉄道一郎と、
DJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。
良いお年を。